いや、雪降ってるんですよ、今、外。
らしいですね。
すごい降っててですね。嬉しい。
嬉しい。
積
もってる？
積もってはないかな。でも結構降ってるっすね。
うん。
結構降ってる。僕、雪見るといつもパーティクルシミュレーションの妄想にふけるんですけど。まあ、5万パーティクルはある、これは。
その数字の意味するところがわかんないけど。
だいたいゲームで雪のエフェクトを作るときって、まあ、パーティクルシミュレーションするんですね。
うん。
まあ、昔は素朴な、普通に、こう、上から下に丸いスプライトが、二次元のスプライトが降ってくるっていうだけだったんですけども、最近のゲームはホースパワーあるんでですね、もうちょっと、ちゃんとした雪っぽく見える、こう、シミュレーションができるんですね。でもって、その、空間をこう、メッシュで区切って、なんというか、こう、離散的にまず風のシミュレーション、流体シミュレーションをするんですね、
うん。
で、ポイントとしてはそのメッシュの区切りの精度をどれくらいにするかとか、まあ、風のシミュレーションをどれくらい複雑にするとか。で、そこでそのベクトル場的な風の場を作って、そこに合わせて雪のパーティクルを、雪のパーティクル、点々ですね。点々を落としていく、こう、シミュレーションをするわけですね。
うん。
で、ポイントとしては、その、パーティクルをどれくらいのパーティクルにするかと、数ですね。
うん、
で、5000パーティクルだったり、まあ、5万パーティクルだったり、こう、数によって、こう、雪の見え具合が違ったり、そのパーティクルの、こう、パーティクル自体は半透明のスプライトで表現するんですけど、大きさであるとか、あとは、雪のシーンって大体暗いんで、こう、露出時間が長くなるんで、なんというか、モーションブラーというのをかけるわけですけど、そのブラー効果をどれくらいかけるかとか、こう、スプライトにどれくらいブラー効果を乗っけて、アーティストに描いてもらうかとかですね、結構奥が深いんですね。というのを、こう、雪を見ながら、毎回妄想に励むというですね。
今日の雪は5万パーティクル。
まあ大体5万パーティクル。で、風が強くないんでですね、流体シミュレーションのメッシュはそんなに、こう、激しくなくていいと。
なるほど。
はい。という妄想の、まあ後で映像系の話しますけども、ですね。ちょっと、レッドブル開けていいですか。
はい。
あ、で、今日もう桜も咲いてるんでですね、
うん。
こう、桜に雪っていうのはすごくいい。
あ、まあいいのね。
ただ外には出れないという。
外には出れないという。
はい。妄想の中で。ちょっと、レッドブル開けていいですかね。
どうぞ。許可はいらないですよ、別に。
勝手に開けていいです。でも、わかんないですよね。こう、勝手に開けたら。
まあ、一応言っておかないとっていう、まあ、ネタ振りだよね。
儀式としてですね。で、今日もちょっと、レッドブルの話していいです。
どうぞ。
今日のレッドブルちょっと違ってですね、ジンジャーレッドブルというやつでですね。
そんなのがあるんだ。
なんか、リスナーの方からいただいてですね、こう、たまーになんですけども、リスナーの方からツイッターで連絡があって、ちょっと、こう、下まで来たんで、時間いかがですかとかあるん
です。下まで来たんで、怖いね、ちょっと。
いやいや。いや、時々やりとりはしてる人なんでですね。
ああ、そういうことね。
で、なんて言うんでしょう。レッドブルいただいたりとか、こう、食べ物いただいたりとかですね。割とちょっと嬉しいミニイベントが発生するんですね。
うん。
で、まあ僕は、まあ適当に喋ってるだけでいいんですけど、まあ、宮川さんとか、イアンとかヘヌさんが頑張ってる横で僕はそれにフリーライドしてですね。で、時々こう iPad に落書きしてくれとか言われるんでですね。本当にこれいいのかなと思いながらマイクでぐちゃぐちゃ、マジックでぐちゃぐちゃっと書いて、はい。やってます。で、今日はその時にいただいたレッドブルいただいてます。ごちそうさまです。
ジンジャーね。
はい、ジンジャーです。
まあでも、外出は自粛中でしょ？
そうなんですよ。僕んとこはもうかれこれ一月くらい家から一歩も出ず、一歩は出てるんですけど、まあ十歩くらい、百歩くらいは出てるんですけど、基本ワークフロームホームで、 で、どうしても家にいるのに飽きた時に会社に週1くらいで行くとか、そんな感じですかね。
うん。
ミヤンとこもそうっすん？
まあ、うちはもう1ヶ月間はオフィスシャットダウンで全員家からやれっていう風になってました。うん、で、サンフランシスコが2週間前から外出禁止。基本的にはね。
はんはんは
ん。うん。で、ニューヨークが先週から。
うん。
ですかね。
ほうほう。禁止ってのはどれくらいの禁止感なんですか？
その名前が州とかによっていろいろ違っていて、カリフォルニアはシェルターインプレイスっていう名前なんですよね。で、ニューヨークはニューヨークオンポーズっていうやつ。
うん。
で、オレゴンとかはステイホームオーダーとか、まあいろいろ言ってるんですけど、まあ基本的に全部内容は一緒で、
うん。
まあエッセンシャルビジネス以外の人は外に出てはいけないと。で、
うんうん、
外出るときはその例えば食料を買いに行くとか、メディカル医薬品を買いに行くとか、もちろんそういうのはまあしていいわけですよね。
うん。
あとはそのまあずっと家にいると気が滅入るんで、ジョギングしに行くとか、あのペットを散歩に行くとか、
うんうん、
まあそれもその一人で他の人たちと距離を置いてやるんであれば OK っていう、そんな感じですね。
ほうほう。無理やり外に出ると、
ああ何、用もないのに出て捕まるかってこと？
そうそうそうそう。
それはまあ基本的にはないと思いますね。
うんうん、
うん、
まあ東京もそうっすね。自粛を要請っていう言葉で表現される感じですね。
まあ非常に日本らしいプロトコルですよね。
うん。いや、あの、インドの YouTube ビデオとか見て、すごいなと思って。
なんかフランスとかはもう警察が街に出てて。
うん、罰金らしいですよね。
そう。出るときはなんかその証明、これからここに食料を買いに行かなきゃいけないんですみたいな。そういう届け出をしないとダメみたいですよ。
ああ。
かなり厳しいよね。
結構じゃあ、リストリクション、エンフォースメントが効いている。
うん。
はい。なるほど。
まあ、僕も1ヶ月の間、この1ヶ月は、家出たの3回、4回くらいかな。
おー、うん、そんなに引きこもってます？
もうちょっと出たかな。まあでもそんな感じだと思います。なんか、もう曜日の感覚がだいぶなくなってきてるし。
ああ、わかるっす。わかるっす。
うん。
いや、全然、能率が上がらない
、まあ。そうでもないんだけどね。あの、仕事的には、うん、いいんだけど、まあ、メンタル的になんか、飽きてくるっていうのはありますね。
ありますし、その、普段、ワークフロムホームするときって、かえって能率上がるんですけども、なんというか、社会に出ることに疲れた時にあえてワークフロームホームしてそこで集中するっていう効果があるんですけど、そうじゃなくてひたすらうちにいてワークフロームホームだと、なんて言うんでしょうね、区切りがつかないし、ピークは落ちるし、ダラダラするし、ツイッターは見るし、ネットフリックスは見るし、あの
誘惑が多すぎる。
そうですよね、誘惑多すぎるし、長時間ダラダラ感になっちゃいますよね。なんないです。
いや、なりますけども、
うん、
まあ割と僕はその前の会社がフルリモートだったんで、
ああ、なるほど。
なんていうかコツっていうかね、それはありますね。うん、
規律が取れてる。
うん、だからまあ誘惑が多いっていうよりは、仕事の切れ目なくダラダラやってしまうっていう、
うんうん、
そっちの心配の方が大きいですかね。
ああ、そうですね。
始まりと終わりがなんか境界がない。だらっと始まってだらっと終わるみたいな。
うんうん。そう、それあるっすね。
うん。
まあしかも追加して最近 US 夏時間になって、で、US の人別に極東の国の時間帯とか気使ってくれないんで、もろもろ朝のテレカンが8時半スタートとか8時スタートになって、始まる時間が早くなり、まあそっから二度寝するかどうか問題ってのあるんですけども二度寝するとさらにだらけて、あれですよね、午前中遅くから仕事を始め、
うん、
気がついたら8時、9時、10時っていうよくわかんないことにいや困ったもんですね。
今ツイッターの情報だと、先週のゲスト出てもらった小さまりさん曰く、
はい、
一緒に住んでない人とジョギングに行ったら罰金になった、サンフランシスコで。 ニューヨークもそういう流れっぽい。
なるほど。
うん。まあ、どうやってチェックしてんかな、わかんないけど。まあ、一応だから、その、ルール的には罰金がある法律なんですよ。
うんうん。
それが実行されていて、まあ、でも、市とか州的にはそういうのに労力を使いたくないんで、みんな常識の範囲でやってくれっていう感じだと思うんですけどね。
なるほど。まあ、エクストリームなケースであれば、じゃあ罰金はテクニカルには取れると。
そうそう。
なるほど。いや、そのコツ的なものは何かあります?
あ、ワークフロムホームですか?
そうそう。
まあ、僕のコツはね、まあ、自分で実行してるかと言われるとそうでもないんですけど、
うん、
あの、起きた時に、まあ、出かけなくても、まあ、顔は洗って、
あ
と着替える。パジャマを脱ぐとかね。
うんうん、
で、あの普通の服を着るとか、靴下を履くとか、
うん、
まあ、そういう切り替えはいいかもしれないですね。
ああ、それ僕もちょうどやってて、今、ちゃんと着替えてますね。
これは別にパジャマでもいいと思うけど。
そうです。
このポッドキャストは
。そうですか。
ね、まあ僕は今週末だから、あの週末は別にずっとパジャマでもいいかと思ってやってますけど。
今パジャマなんです。
まあ僕はそうですよ。まあパジャマっていうほどパジャマじゃないですけどね。
まあジャージとかトレーナーとか的な、
うん、そうそうそんな感じ、うん、
なるほど。じゃあ今日は一日それでした。
いやー、でも今週末だけ自粛でしょ。だから月曜日からは別にまた普通に仕事行く人もいるんじゃないの。
どうなんすかね。仕事もワークフロムホームの会社、東京圏でぼちぼち増えてる感じもあり。で、学校もどうなんすかね。
うん。
ちょっと春から、とある学校で2、3回くらいレクチャーの手伝いというか、まあ、よもやま話をするっていうのをするんですけども、国立の大学ですかね。そちらのプランですと、もう、前期授業は全部リモートでやるっていう感じになってるみたいですね。で、ズームを使ってやるんで、その準備をせよという感じですね、今。
先生っていうか、教える側も教わる側もみんなリモートでってこと?
うん、そういうガイドラインみたいですね。うん、
ウェビナー形式?
ウェビナー形式。はい、
うん。
で、そうすると面倒になってくるのが、日本の著作権ってフェアユースっていう概念がないらしく、
はあ、
例えばプレゼン資料でなんか著作物を使うと、まずその場での授業だったら OK と、なんか著作権法35条とかその辺でカバーされてるらしいんですけど、その場で授業で見せるのは、まあ、許可取んなくて、まあコピーライツ表記なり出典出せば全然 OK と。で、同時に配信するときもそれ適用されると。ただし、配信されたものを録画してオンライン授業形式にすると、一回一回許諾を取んないといけないと。すべての素材について。
へえ。
っていう、なんか、謎ルールがアプライされて、ちょっと面倒だなという。
でもウェブナー形式っていうのは同時配信じゃないの?
ウェビナー形式だと同時配信でいいんですけど、録画されるとアウト。
録画してそのオンデマンドで見る人がいる場合はってことね。
そうそうそうそう。多分、時差形式とかもアウト?
はいはい。
とか、うん、それだとオンライン授業、オンラインでする意味が、ちょっと落ちるとかですね。なかなか微妙感が。
録画して、そのモザイクがかかるんですかね。アーカイブ版には。
うん。アーカイブ版にはモザイクかかるとか、そもそも IP のある、コピーライツのある素材は使わないようにするとか、いろいろ。
うん。うん。フェアユースという概念はない。でも、引用という概念はあるよね。
引用はあるんですね。ただ、その引用もその、まあ、例えば本からの引用なんかはシンプルなんですけども、写真の引用とかはどこまでが OK かとかってのがまだコンセンサスがないような感じなんですね。
うん。
まあ、例えばプレゼン資料にこの辺にこの絵入れたらいい感じだからちょっと入れとくかと。その辺が OK かどうかってのはよくわからないと。
うん。
とかですね。でもって改正著作権法35条っていうのがあるらしく、昨日ちょうどそれ調べたんですけども、それが来年の5月くらいから施行されると。3年くらい前に、2年くらい前か、に交付されて、3年猶予期間を経て、来年施行されると、そうすると、オンライン教材も、同じ扱いになって、無承諾で、コピーライト付きの素材使えるんですけども。ただし、なんか一括で年いくらかを、著作権関係の権利団体に払わないといけないとかですね。
ジャスラックっぽい感じになってる。
そう、そういうですね。謎関係があり。ただそもそものその動機として、その権利者系のクレームとして、まあ事業に書籍をそのまままるっとコピーして使ったりとか、問題集をまるっとコピーするというエクストリームなケースがあるという主張があってですね。まあ、なるほどと。大変ですね。というですね
。その大学は何？本郷の方の大学ですか？それは。
ですね。自分がやる授業は、自分が手伝うやつは、駒場の方ですかね。
あ、駒場の方ですか。
そうですね。ゲームなんとか概論というので、ゲームについて面白おかしく好き勝手に喋ってくれればいいというので。
それ何？一般教養的なこと？
そうみたいですね。
そうですよね。
あ、そう。
じゃあ誰でも取れるんだ、基本的に。
1、2年生の方対象ということでですね。
うん。
なので、もし、機会のある学生の方いらっしゃいましたら、ぜひ来てください。
誰でも取れるっていうのは別に外部の人でもって意味じゃなくて、
その、そうです。
学部関係なくですよね。
その在籍してる方。うん。そうですね。そうそうそうそう。ぜひ、よろしくお願いします。
はい。
まあ、増えて嬉しいこと僕はあんまないんですけど。はい。
っていうか、最初に言わなかったけど、今日書の年と長すぎるから、
そうですね。
トリアージが必要ですよね。
そうですね。ちょっと目標時間を最初に決めないと。
また2時間半目標で。
2時間半、長いですね。もうちょっと。
マックスで。
はい。その OKR 的にはもうちょっと野心的なゴールを作った方がいいですね。
じゃあ2時間でいいですよ。
2時間ゴールでいきましょう。
はい。
すでに20分経ってますね。
うん、まあ大丈夫です。
はい。大丈夫です。
わかんないけど。
はい。もう9分の1、9分の1じゃないか。6分の1消費しちゃってますね。
まあね、これはもう、リビルドでもコロナウイルスの関係の話はもう毎週してるからね。
うん、飽きました。
あんまり深掘りしてもなーっていう感じもあるし。
はいはい。
サクサクっと飛ばしちゃってもいいんだけど。
そうですね。じゃあ新しめのところだけカバーしますか、うん、コロナウイルス、う
ん。なんか CDC のガイダンスがもうすぐアップデートされて、
うん、
今っていうのは、症状がある人はマスクを着用してください、
うん。
症状がない人はマスクをしないでください。っていうのがガイダンスなんですよ。
うん。
なんだけど、症状がなくてもマスクをしてくださいっていう風に変わるらしいよ。
おー、なるほど。
まだ噂っていうかツイートを見ただけなんですけど、ベリファイマークがついてる人がツイートしてたんで、ある程度確かな情報っぽい。
ああ、その心は無症状の人でも感染してるかもしれない？
じゃないですかね。
ああ、なるほど。
一応なんかその、医学的な見地から言うと、マスクをしてても、受ける方、
うん、
自分がもし感染してなくて他の人からの感染を避けるという意味ではマスクをしてもあんまり意味ないっていうのはまあ、
うんうん、
理解されてると思うんですけど、まあ、自分がかかってる時にくしゃみとかして飛ばさないようにするっていう意味では効果があると。
まあそうですよね、うん、患者側としてはした方がいいということですよね。
で今回の場合はまあ潜伏期間も長いんで、まあ、自分がもしかしたらかかってるかもしれない、症状がなくてもね、
うん、
まあなのかもしれないですね。そういう意味ではまあ日本の人結構みんなマスクするから、
うん、
それはそれでまあ良かったんでしょうけどね。
なるほど。いや僕かたくなにマスクしてなかったんですけども、そのよりどころがその CDC の指針だったんですけど、
ええ、
CDC が変えるって言うんなら仕方がないですね。
は
い、うん。
まあでも東京の場合は今全然変えないからっていう言い訳はできたかもしれないけどね。
うん、まあそうですけど。まあ、基本した方がよしっていうことになるわけですよね。
まあ、そう、
ね。仕方がないですね。 いや、今まで面倒だったし、マスクそもそもしたくないので、しなくてよしという指針でいたんですけど、はい、うん、します。すいません。
いや、東京の数も、なんというか、ね、右肩上がりにガンガン伸びてるんで。
そうですね、エクスポーネンシャルになってますよね。なりつつありますよね。いや、ワールドワイドでもガンガンエクスポーネンシャルに増えてるんで、こう、ログスケールグラフってこういう時に役立つんだなっていうのが。
本当ですよ。
はい。
なるほど、対数グラフこういう時に使うのかって数学をね、
うん、
習った人はみんな思い出してますよね。
そうですよね。役に立つ。はい。
いや、でもこれ聞いてる方は、まあ多分今雪だからね、みんな外出してないと思いますけど、
うん、
まあしなくていい人は本当に家にこもった方が自分のためにも、社会のためにもいいと思いますけどね。
そうですね。自分のためにも家にこもってゲームして、
うん、そうそう。
Netflix して、まああと本読んで。
ポッドキャスト聞いて。
ポッドキャスト、これ聞くのはどうでしょうね。
いや、いいと思いますよ。
まあいい時間の使い方だと思います。
うんうん。
はい。
そうね。株価はまあ、
うん、
僕はもう1週間ぐらい、2週間ぐらいもう見てないんですけど。
ああ、ふんふん。
まあ、シュレーディンガーの株価っていうか。
観測するまでは。
見なければ赤はないという、はい。
損失確定しないですからね。僕は上がった時だけ、こう、上昇確定してさせてるんで、ガンガン上がってる感じですけどね。いやー、なんでしょうね。83年ぶりの上昇だとか、史上初の下落率であるとか、すごいですよね。うん、大恐慌を超える、こう、ボラティリティってのは、なかなか、びっくりしますね。
うん。
うん、
まあでも、ここで狼狽を利せず、
うん。
着実に買っていくのが大事なんじゃないでしょうか。僕としては。
難品ここで難品は。
いや、そうじゃなくて、この時に何空売りするとかそういう話ではなくて。
ああ、なるほど。
もう、決めて買っていけばいいわけですよ。
決めて買う。
いや、だから下がったところを狙って買うのではなく、
うんうん、
今下がっているから、やめようとかじゃなくて、この月に、月頭にいくら買うっていうふうに決めて、
うんうん、
それを毎月毎月実行していけば、
ああ、なるほど。
高い時に買うかもしれないし、安い時にも買うかもしれないけど、まあ将来的には上がっていくわけだから、それは相殺されるみたいな。
まあ負荷分散していくような、
うんうん、
401K とかそれがセオリーですよね。
ね。
はい。まあ僕またいつか機会があればと思いますけど、株に関してはあらゆる手段をトライして、あらゆる失敗をしてるんでですね。まあ一つは落ちてくるナイフは掴んではいけないっていうのは僕の学びではあります。
そうね。だからこれに乗じてスラックとかズームとかの株を買うっていうのはまああんまりお勧めできない。
そうですね。そうですね。でまあ唯一うまくいってんのはファンダメンタルで長期でこの会社は必ずや上がるっていう知識が自分にある業界だけやっぱ買うとうまくいってるんでですね。まあ仕事に関係あんまりやりすぎるとちょっとかなりやばいんで少し関係のある業界でこの会社行けてるっていうのをこの機会に買いますっていうのはありかもですね、
うん、
はい。株価下がっている、上がってほしいですね。
まあここまで下がったらまあ、
うん、
もう戻るでしょそのうちっていうすごい楽観的な
と思いたいですけど、はい。
まあ何年かかるかわかんないですけどね。
ダウ1万8000切ったとかびっくりしましたね、
うん。
この間まで3万狙ってたんでですね。ほぼ6割、4割が下がったというですね。
うん、まあちょっとこの2年、2、3年が上がりすぎてましたよね。
うん、プレジデントトランプのプレジデンシーに上がった分が全て帳消しになったっていう。はい。プレジデンシーで言うとボリス・ジョンソンもポジティブになったということで。
ああ、そうですね。イギリスの首相ですか？
そうですね。はい。
彼はでも、ブレグジットでなって、イギリスのトランプみたいなやつかと思ったら、
そうそう。
コロナウイルスの記者会見、かなりまともで見直しましたね。
そうですね。僕も、ちょっとコロッと見直しちゃいました。やっぱイギリスの政治家って迫力あるんだなという気がしましたね。
うん。
うん、ウィンストン・チャーチルとかもそうですし、こう、戦争に強いタイプの政治家は強いんだなというですね。
うん。
はい。いや、感動した。
で、これ本人ポジティブだけど症状はないんですよね。確かに。
そうですね。ツイッターで昨日見たビデオによると、症状は軽症？
うん。
うん。軽症で済んでもらえるとありがたいですね。
あの、何日か前の記者会見で、あれですよ。病院に行っていろんな人と握手をしたって自分で言ってましたからね。
ああ、したした、うん。私はあえてすると。その時にはすでに感染していた。
すんなっつってんのに。
いや、その時に、こう、振り返るとその時に感染させてたっていう
可能性はだいぶあるよね。
ありますよね。
うん、
いや
まったくね。
うん、でもってイベントも次々とキャンセルになり、
うん。
自分も GDC 行く予定だったですけど、GDC はキャンセルになってですね。で、その代わりに、GDC サマーってのを8月に3日くらいのイベントでやると。
うん、
で、今年のチケット買った人は、フルリファンドは GDC サマープラス来年のチケットが無料になると。いう感じで対応してるみたいですね。
来年のチケット無料は賢いですね。
うん、そうですね。
お得感がある。
払い戻ししなくて済むと。はい。
うん。キャッシュフローが良くなるんでね。
そうそうそう。
あの、お金返さなくてよければ。
そう、そうっすよね。イベント中止になって潰れちゃったりしないようにするためには、それいいと思いますね。
うん。僕も、あの、4月に、キャリーパミパミのライブがサンフランシスコである予定だったんですけど、
ほうほう。
ふと見たら、なんか10月にしれっとリスケされてました。
おー。なるほど。
チケットはそのまま使えると思いますけどね。
うんうん。まあ、しれっとリスケできるんだったら、それが一番いいっすよね。
うん。
もう、雪のパーティクル数が増えてきました。
実装が。
はい。
パターンが変わりました。
はい、まあ、そうですね。その辺も、その、まあ、パラメーターをですね、エディターでいじって変えられるようにしとくっていうのが、一つ、ミソなんですけども。
再コンパイルしなくていいと。
そうそうそう。あの、アーティストがいい具合にですね、変えられるようにツールの設計をうまくしとくっていうのが、まあ今のモダンなゲーム開発の肝ですね。
うん。
で、その GDC ですね、セッションはいくつかオンラインでやってまして、例えば Twitch とか YouTube で公開されてるのはそのまんまパブリックに見れますし、で、GDC アワードっていうの毎年 やるんですけども、去年1年に出たゲームの表彰、このゲームが一番オーディオが良かった、アートが良かった、ゲームとして一番良かったっていうのを開発者の中でこう投票するんですね。
うん。
GDC、なんて言ったかな、デベロッパーチョイスアワードっていうんですけど、それも今 YouTube で公開されてますんで、おすすめですね。で、今年はあのデスストランディングがなんかコンテンツ編に突入してる感じしますけど置いといて。デスストランディングがこう7部門にノミネートされてるんでなんか取るかと思ったら一つも取れないでちょっとスカッた感ありましたけども。
ノミネートだけってこと？
そう、ノミネート7部門で、まあアートだとかナラティブであるとかベストゲームとか、ノミネートは多かったですね。
うーん、
はい。ただ無冠だったっていうのは、うん、残念。まあ、個人的に好きなゲームなのでですね。
うん、うん。
で、ゲームオブザイヤーが、アンタイトルとグースゲーム。なんかガチョウ、アヒルが出てきて。
ガチョウですね。
ガチョウ。
うん。うん、僕は持ってますよ。スイッチ版。
あ、そう。あ、もうやりました、うん、どうです？
やりましたよ。
ほうほう。
いや、面白いですよ。まあ、すごいインディーゲームっぽさ挽回ですけどね。
うんうんうん。わかるわかる。
自分がガチョウになって、その人の邪魔をしていろんなミッションをこなしていくっていう、
うん、
それだけのゲーム。
ほうほう。
うん。
お
ー。なんか音楽とかすごい良くてね。
ああ、うんうん。ピアノ系のやつなんか。
そうなんですよ。で、自分の動きに合わせて、そのピアノの音楽が、こう、ピロピロピロって流れていくっていう、
ほうほう。
感じですね。
ほうほう。おー。僕ちょっとノーチェックだったんで、これやってみるかなっていう。
うん。あの、パニックっていう、MacOS とかでは有名なソフトウェアの会社があって、
うん。
そこがそのゲームのディストリビューションも2、3年前から始めたんですよね。
うんうん。
でそこが、今回のこれも その一つで、確かオーストラリアかイギリスだったかどっかのスタジオが作ったゲームなんですけど、
うん、
それをパニックが流通しているゲームで、だから Steam はないのかな、 PC とか PS4 Switch でプレイできる感じです。
なるほどなるほど、やってみましょう。
あの2000円とかだった気がするんでね。
おお、
安いです
やっぱ。
や
インディー感溢れますね。
インディー感満載です。
おお、それがゲームオブザイヤー取るっていうのはいいことっすね。
それはすごいですよね。
うんうん。
うん、
まあそもそもデベロッパーチョイスアワードなんでですね。まあ歴史的にこう商業系のゲームとかあんま取ってこないんですね。
うんうん、
例えば売り上げで言うとスポーツゲームとか、アメフトであったりベースボールとか、サッカーですね。その辺のゲームが売り上げ的にはかなり大きいんですけど、見たことないですね。そういうのが受賞したのはですね。まあ、あと、デベロッパー的に評判の悪い会社もいくつかあるんですけども、略称で言うと EA とかですね。そういう会社はなかなか受賞できないっていう運命にあるというですね、世知辛い賞なんですね。
まあ、デベロッパーの人が投票するってことなんですよね。
そうです、そうです。開発者の人が、はい、内輪でやるというですね。
うん、うん。
はい。なんで、まあ、世間の、こう、商業的な成功とはあんまり相関がないと。
うん。
ないことはないですけどね。
まあ、もちろん、うん。あるけども、その、一般に売れた数とか、タイトルの、その、売り上げとかでは関係ないっていう、直接関係はないってことですよね。
そういうことですね。うん、そういうことです。なんで、こう、ソシャゲとかは漏れなく入れられているという。はい。あとどうですかね。コロナ、コロナ。
まあ、エイプリルフールあと2日、3日後ですけど。
うんうん。
まあ、Google さんは今年はやらないって宣言してました。
ああ。
うん。
なんか出てました。
あの、ブログかな。
うんうん。
だったか取材に答えたのか忘れましたけど、
うん、
あ、メールを出したのかな、全社メール読んだ方がいいですよ、全社メール。
あの全社メールは見たんですけど、それがリークされてるのかブログで公開されてるのか、
多分リークされたんだと思いますけどね
じゃあやぶみ案件ですね
まあやらないと、
はい、
まあもう Google のでもエイプリルフールはね、
そうなんですよ。
8割方つまんないし、なんか。
そうなんですよね。そう。つまらんことやってもしょうがないだろうっていうですね。そうなんですよ。
うん。
こう、あちこちでやるようになったのもさらにつまんないというですね。はい。
そう。
はい。
なんかね、昔、10年ぐらい前とか、もうちょっと前は、なんかたまに小さいところをやったりとか、
うん。
ちょこちょこっと、わからない程度にやるのが面白かったのに、なんか。
そうですね。まあ、あるいはこう、Google マップでドカッと大規模にやるっていうのも、あれも、まあ、最初はインパクトあってよかったですね。
うんうんうん。
ドラクエ風に Google マップがなるとかですね。はい。あれは良かったと思います。うん。
まあまあ。
まあ、レッドオーシャン化すると、どこも劣化していくという。
まあまあ、今年は Google もやらないけど、他の会社もね、まあ空気読んでやらないでいただきたいですけどね。
うん、そうっすね。まあ、そんな気はしますが。
うん。
あえて逆張りでやるっていうのも、まあそれはそれで。
だいぶチャレンジング
と思いますが、チャレンジングですよね。
炎上覚悟で。
そうですね。
まあ、コロナウイルス関係はそんなところ？
そうですね。
まあ最初に言ってましたけど、ネットの、何スピードが、なんていうのが詰まってるみたいな。
ああ、そうですね。コンジェスションがあちこちで起きていて、で、それを受けて、ネットフリックスとか YouTube は解像度、デフォルトのレゾリューション下げたとか、
うん。
ありますよね。
YouTube は 480p がデフォルトになる、
うんうん、
なったのかな、うん。
うん。なるほど。じゃあ、このポッドキャストも下げた方がいいですかね
。それはまあ、まあ、このポッドキャストはまあ、ビットレートそんな高くないんでいいんですけど、でもディスコードとかも結構利用率が上がったので、
うん、
結構障害が発生してるみたいですね。
ほうほうほう。
あとさっき言ってたズームも、いろんな教育機関とかに無償で使えるようにしてるんですよね。
うん。
まあそれ自体はいいことだと思うんですけど、そのせいで結構サーバーの負荷が上がっていて、
うん。
うん。あの、ダイヤルインとかの機能、電話から参加できる機能とかは、無償で使ってる人は使えないようにしたりとか、
うんうん、
そういう対応をしてるみたいですよ。
もう、まあ、あとあれですね。証券会社のサイトは漏れなくつながりにくくなっていて、そこがまた不安を煽るっていうですね。
うん。
はい。
ズームでもなんか、この2、3日で、ズームの Mac クライアントアプリと、あと、iOS 版のアプリが、なんか、結構いろんなデータを集めてるんですよ、クライアント側で。
うんうん。
で、iOS 版はその集めたデータを全部 Facebook に送ってる。
ああ、ありましたね。ありましたね。
っていうのもあるし、あと Mac 版の場合は確かホストが、その参加してるミーティング参加してる人がどんなアプリを今立ち上げてるかとか全部見れるみたいな、なんかそういうアナリティクスの機能があるのかな。
おうおう。
なんかそれプライバシー的にいかがなものかみたいな。
だいぶエキストリームですね。そう。確かその iOS 版は Facebook アカウントを持ってない人の分も Facebook に送ってるとか。
そう。
はい。
でもなんかやめるって、やめたのかな？昨日か今日か。
やめないとあれですよね、それは。うーん、というですね。
いや、だから教育機関とかさ、日本のなんか政府系というか、ね、とかでも使おうとしてるっぽいからさ。
うんうん。
そういうのを Facebook とかに送っていいのかみたいな。
まあそうですね。
ありますよね。
うん。平時であればそもそもあれですよね。外部サービスは一切あかんとかそういうポリシーだったとこもありますので、そっからリモートにチェンジして Zoom に行くっていうのは、まあいいことだと思いますけど、長期的には。なかなかチャレンジですよね。
そう。
うん。やっぱ Zoom を皆さん使ってますよね。
うん、うちはズーム使ってますね。
ほうほうほう。
あの、ツイッターで見ましたけど、何がズームはそんなにいいのかっていう？
うんうん。
うん。まあ確かにね、他の何、ハングアウトとか、その、マイクロソフトの Teams とか、あんま僕使ってないんで比較できないんですけど、そのスレッドの情報によると、やっぱり、画質、音質、安定度、あと、アカウントなくてもジョインできるとか、うん、あと URL 固定しておけるとか、
うんうん、
その、一個一個は、その他の競合も実装してるけど、まあ全部がちゃんとできてるのはズームしかないみたいな。
ああ、なるほど。
っぽいですよ。
なるほど。いや、僕は、事情で 99.999% 別のサービス使ってたんでですね。
うん。
あ、ズームっていうものもあるんだっていうくらいだったんですけど、
ええ、
こう、みんなズーム使ってるんですね。すごいですね。はい。
うん。まあよくできてますよ。
うん。確かに。
不満もまあないわけじゃないけどね。
うん。
うん。個人的な不満は、あの、誰かがスクリーン共有すると、いきなりフルスクリーン乗っ取られるっていう挙動があって。
おお。
まあ、エスケープを押すと戻れるんですけど。
うん。
それ若干嫌だなっていうのとか。
うん。
うん。
あの、背景隠せたりするのは便利ですよね。
ああ、あれ便利ですね。バーチャルバックグラウンド。
うん。
あの、最近みんなあれで遊ぶのが流行ってて。
ええ。
その、自分の写真をバーチャルバックグラウンドにすると自分が二人いるようになったりとか。
ああ、見ました、見ました。
うん。あと、あの、BBC で子供が乱入してくる、あの、写真とかを使うとかね。
うん。動画を流して、離席してるのに、離席してないようにするとか。
そうそう。
いろいろ、遊べますね。
あれ、よかったです。
うん。というとこですかね。
うん。
はい。
じゃあ。
はい。46分です。
大丈夫か？このペースで。
いや、大丈夫です。大丈夫です。まだ、まだオントラックです。
オントラック、はい。
はい。どっち先にしましょうかね。
アップルかコンソールかってこと？
あ、そうですね。コンソールかアップルか。
アップルの話は若干先週したんですけどね。だから先やってもいいですよ。サクッと行くために。
あ、じゃあ先にサクッと行きましょうか。はい。先週、小さまりさんの回でしたっけ？
まあ、ちょこっとだけですけどね、話した。
はい。ダイジェスト的にはどんな話されました？
いや、MacBook Air と iPad Pro 出たねっていう話はしましたよ。
はい、ダイジェストすぎます。
はい。
はい。MacBook Air と iPad Pro と、あと Mac Mini がサイレントでアップデートされたって感じですよね。
Mac Mini サイレントだけど、アップデートじゃないでしょ、これ多分。
あ、そうなんす？
値段が、一番安いモデルのストレージが増えただけですよね。
はぁはぁはぁ。
CPU 変わってんの、これ。変わってないと思うんだけどな。
ああ、なるほど。
わからんすけど。
じゃあそうすると MacBook Air と iPad Pro がアップデートされて。
そうですね。
はい。これまあなかなかいいアップデートですね。
うん。
MacBook Air が、その CPU が、第10世代のインテルの CPU Ice Lake になって、10ナノのプロセスになったんでだいぶ早くなっているはずであるというですね。
うん。
で、コア増やすオプションも確かついてるんですよね。i3 だけでなくて i5 とか7もいけたのかな。
うん。
ということで、むちゃくちゃ速くなり、かつ、消費電力も少なくなり、いいとこづくめの第10世代アイスレイクでございますね。
うん。今、この MacBook Air の1個前のやつは、その CPU 選ぶオプションがなかったですよね、確か。
おー、なるほど。
固定、i5 で固定だったのかな、多分。
うんうん。
で、今回は i3、i5、i7 になってる。
おう、いいですね。
で、i3 のやつが999からでしょ？値段がね。
おー。
1個前のやつは1299だったから、また1000ドル以下って言えるんで、学生さんとかには特にいいですよね。しかも学生の場合は学割で899で買えるはず。
おー、いいですね。
うん。
これはお買い得感ある。久々にお買い得感ありますね。
うん。
うん、まあでもそう、i3 はちょっと遅いんで、i5 くらいがいいんじゃないかなって気はしますね。
うん。
はい。で、あとこれですね、メモリーがちょっと変わっててですね、LPDDR4X の、3.7GB 相当で駆動するやつなんですね。これ何かっていうと、普通のまあ一応仕様にはなってるんですけれども、LPDDR 仕様の中では早めのやつなんですね。もっと早い 4.3GB くらいっていうのはあるんですけど、まあ早めのメモリーをここで乗っけてきたっていうのは、ちょっとおっとくるところですね。
うん。
これがなんでかっていうのはちょっとまだわからないですけれども、DDR の中でもメモリー増やしてきた、CPU 増やしてきて、それだけでなくて、メモリーのバス、速度も増やしてきた、帯域増やしてきたんで、まあ、これは良いことだと思います。
うん。
うん。でもって iPad Pro もリニューしてですね、これがこのライダーがついたとですね、外側のアウト側のカメラにデプスセンサーをつけたっていうんでですね、
うん。
これ試してみた人の動画を見るとですね、すごいんですよ、これは。
うん。
超絶精度で、震度が取れると。
その AR のアプリとかのデモですか？
そうです。AR のアプリのデモですね。5メートルくらいの範囲で、屋外でもちゃんと震度がですね、今まで10秒くらいをイメージベースで震度取ってたんですけれども、示唆を利用したりとかですね。まあ、マシンラーニングのモデルにかけて、デプスを取ってたんだと思いますけれども、それをその、ライダー、こうレーザーをピュンピュンピュンピュンピュンピュンピュンピュンと打ってですね。で、それで、タイムオブフライトというんですが、TOF センサーですね。レーザーを打って、光が反射して戻ってくるまでの、ピコ単位であるかナノ単位の時間を測って、振動を取るっていうセンサーをつけて、
うん。
で、それが AR アプリにとってはすごく強力というですね。はい、すごいです、これは。
うん、僕もちょっと見ましたけど、今までのやつに比べて、特にオクルージョンって言うんでしたっけ？
うんうん。
その、AR で例えば、うん、物とか家具とか置いたときに、人の前とか後ろとかに置くと、ちゃんとそれが、こう、オーバーラップされてというか、隠れたりするってことですよね。
うん、そうです、そうです、うん。
まあ、性能もすごい良くなってる、みたいだしね。
うん。
でも AR は、まあ、その、すごいキラーアプリなのはわかりますけど、AR がすごくなりますだけでちょっと弱い。インパクト的には弱いですよね。
そうなんですね。費用対効果として、 どうかっていうのはもちろんあるんですけども。
このセンサーはでも AR 以外に写真とかには使えないんですか？動画とか。
まあ一応使えなくはないですね。
うん。
ポートレートモードとかに使えなくはないですけども、まあ現状のイメージベースのソリューションでも結構そこはいい線はいってるとは思うんでですね。まあ9割型 AR のため、残り1割はまあ何か他の用途があるといいねという写真であるとかですね、という感じだと思いますね。そのライダーの精度にもよりますけども、まあデモを見てる限りだとそんなに精度、そのどれくらいのこう、解像度で振動を取れるかなんですけども、精度自体はそんなに高くないんじゃないかなという気はしますね。っていうのはそのレゾリューションを上げるにはそれなりのこうレーザーの数、キャストをしないといけないんでですね、センサー的にそこまでこう密なレーザーを打ってないんじゃないかなという、まああくまでゲス感ですけども、うん、しますね。はい。なんでまあここで一個ハードウェア乗っけてきて AR にかけてるんだなというのは伝わってきますけれども、
うん、
そこまでかけるのがいいのかどうかっていうのは後の歴史から判断することですね。
そうね。
はい。でまあそのごめんなさい。うん、ちょっと喉風邪気味なんですよね。感染してるかもですね。
いや、そうどうでしょうかね。
うん、ちょっとわかんないです。はい。
ええ、
まあ普通の風邪っぽいんであれですけど、そのライダーつける AR 向けっていうのは、こうデバイスを外に持っていくことを前提にしてるわけですよね。
うん、確かに。
ええ。で、その一方でマジックキーボードっていうのも出して、
うん。
マジックキーボードはそのタッチパッド付きのキーボードで、これはどっちかっていうと固定向け、なんというか PC の代わり向けを志向してるわけですよね。
そうですね。でも、あれでしょ？これなんか、ブックシェル、なんていうの、ブックカバー的に、畳み込むこともできるんですよね。
ああ、そうですね。そうですね。う
ん、だからまあ、それをこうつけて持ち運ぶっていうユースケースはまあ、あるっちゃあるんじゃないですか。
ああ、なるほど。
うん。
あれってどう、まあ、そっか。いけるのかな。
まあでも、形的にはというか、あれをデスクに置いておいて、普段作業するときはそれでタイプすると。で、
うんうん、
ベッドとかでなんか雑誌とか読みたかったら、それをこう、ドッキングから離してタブレットだけで使うっていう、
うんうん、
そういうユースケースはまあありそうだなと思ったんで、
うんうん
うん、
まあじゃあ両立する感じではありますか。なるほど。
そうそう。あとそのマジックキーボード自体に USB-C のチャージポートがついてて、
うん、
それパススルーで iPad Pro 充電できるんですよね。
ほうほう。
だからまあそれなくてもない場合は逆で iPad Pro がそのマジックキーボードを充電する形になるんですけど、Apple Pencil とかと同じで、
うんうん、
だけどその USB-C を挿すとパススルーで充電するんで iPad Pro 側の USB-C ポートが開くんですよね。
おお、それいいですね。そのマジックキーボードはマジックキーボードで専用ポートでしたっけか。
あのあれです、なんだコネクタ、あのサイドについてるやつ。そうそうそう。
ああ、なるほど、
うん、
そうすると USB-C がポート2つになる。
そうです。
おお、それはいい。いいですね。
なかなか考えられてますよね。
うんうんうん。うん、なるほど。でもってですね、CPU がですね、A12Z というですね、モデルになってですね、これ今の iPhone とか A13 の次の世代になって、まあ1割2割、コア自体の性能は良くなってるんですけれども、そこに来てですね、まあ前世代、前の iPad Pro は、A12X だったんですけども、そこはX が G になった A12G というのを乗っけてきたと、
うん。
で、これ何かって言ってよくよく調べてみるとですね、驚愕の驚くべき感じになっていてですね、A12X、前の世代のその SoC って、GPU コアが物理的には8つ乗って、出たんですけども、1個はディゼーブルしてたんですね。
うん、
で、GPU コアが7つの、 SOC として出していたと。で、これ自体はそのよくよくあることで、何がいいかというと、そのぶどまりをそこでよくできるわけですね。シリコン作って、GPU の買ってトランジスタいっぱい使ってますんで、結構そのシリコンを焼くと、切り出すときにですね、失敗することが多いと。で、失敗してる部分をディゼーブルにすることによって、その全体のぶどまりを上げるっていうんですかね。
うん。
わかりますかね。こう、はい。トロを切り出すときに、こう、筋の多いところは、こう、省くことができるということですね。そうすると全体の、こう、トロの取れる量が上がるのか、下がるのか、上がりはしないですけれども。まあ、その、焼くときに失敗した部分を取るということを、A12X ではやっていたんですけども、A12Z っていうのは、全く同じチップを使っていて、で、8つのコアを全回出力にしたと。
うん。
これはどういうことかというと、多分、プロセスはもうちょっとこなれてきたんで、ぶどまり自体が上がってきたと。
ああ。
でもって、その8つ全部イネーブルにしてもいけるんじゃないかというので、型番をドドンと X から Z にしてですね、同じチップのまんま出してしまったんじゃないかっていうのがですね、とある街の噂ですね。
うん。
つまり CPU は変わっていないと。
変わってないと。
はい、はい。
まあ、では1個 GPU が増えてると。
1個 GPU が、当社費7分の1くらい増えているという。
なるほどね。
うん。
まあ、街の噂では、でも、今年の年末ぐらいに、13X の iPad Pro が出るという。
そうですね。出ると思いますね。13X になるか、まあ、次の iPhone も当然出るでしょうから、そこで14にはならればならぬ運命なので、
うん。
14X にもしかしたら行くかもしれないですね。
あ、14に行くのか。
40X か 13X か。はい。
うんうん。まあ、いずれにしろ、だから、今回のはだいぶマイナーアップデートですよね。
メジャーアップデートですけど、ライダーがメジャーというですね。
はい。まあ、ライダーがメジャーだし、まあ、カメラも増えたんだな。そう、だから。
まあ、そう、広角カメラ増えてますね。
うん。だから、iPad で写真を撮る人にはいいんだけど、
うん。
iPad で写真を撮る人っていうのは、やっぱりこう、ね、観光地とかに、行くとシニアの方が iPad とかで撮るっていうユースケースはよくあると思うので、
ありますね。
カメラ自体はいいですけど、その人たちが iPad Pro を使うかというとちょっと違う気もするしね。
ああ、なるほど、わかります、うん、はい。なかなかそうですね。うん、微妙な感じではありますけど、まあ大型アップデートでありますね。
そうね。あとメモリか、メモリはだから Apple は公式には発表しないけど、前回のやつは確かハイスペックなモデルは6ギガだったけど、ロースペックの方は4ギガだったんですよね。
ああ、そうでしたね、そうでしたね。それが今回は漏れなく6ギガになってると。
うん。
うん、うん。まあ、あとは、U1 チップですかね。ウルトラワイドバンド通信用、ローカル通信用のチップも積んでるんで、まあ、将来的にはこれはもしかしたら役に立つかもしれないって感じですね。
何でしたっけ ?U1 チップって。iPhone とかにも載ってるやつ?
AirDrop とかに使ってる。
ああ。
まあ、Y 台にも使ってんのかな?その Bluetooth なり、ちょっとロケーションの判定を高精度にできるローカル通信用のチップですね。
うんうん。
その、触れ込みですとセンチ単位でデバイスの位置を同定できると。
うん。
はい。
エアドロップするときに、そのデバイスがどっちの向きを向いてるかによって、プライオリティを変えたりとか。
うん、そうっすね。
できるって話だった気がする。
うん。今んとこ、何も嬉しくないですけど、将来的にこれもまあ、布石として、
そうっすね。
効いてくる感じですかね。
マジックキーボードは、だから、一個前の iPad Pro でも使えるんですよね。形一緒だから、
うんうん、
フォームファクターが一緒なんで。
なるほど。
だからまあ、マジックキーボードに惹かれた人は別に急いで iPad Pro 買わなくても、とりあえずマジックキーボードだけ買って使ってみることはできると。
そうですね。
うん、
ライダーが欲しいのであれば買い替え。
そうですね。
はい。
チップ的にはあんまり変わってないけどっていう。
ほぼ変わってない。はい。
はい。
そんなとこですね。
そうですね。でもアップルちゃんとこう、このコロナウイルスの中でもしれっと、ちゃんとプロダクトをアップデートするというね。
うんうん。
うん。
そうです
ね。発表会も何もなかったですけどね。
はい。ちゃんとサプライチェーンが機能しているということですね。
うん。でもアップルストアもね、閉じてるから。
うん。
うん、昨日か一昨日か、あの、モハーベーのセキュリティアップデートが来てたんですよね。
うん。
で、Mac mini をこうアップデートしたら、いきなり USB のポートが1個死んで、
ああ。
なんだこれと思って、たまたまアップデートしたタイミングで死んだのかなと思ったんですけど、そのツイッターで検索したら、なんか何人かの人が同じ症状になったって言ってるんですよ。
うん、うん、うん。
で、あの、Mac mini とか iMac だったら SMC リセットするとか、電源を一旦切って1分待つとか、
うんうん、
ファミコン的ですけど、
うんうん、
なんかそういう感じでやったら乗りましたけどね。
ああ、
うん。結構ビビりました。だからそれで壊れてたら、Apple Store やってないからこれ困るなと思って、
うんうん、
USB のデバイスが死んで、キーボードが動かなくなっちゃってたから。
ああ、なるほど、うん。なるほど。
まあまあ、見つかってよかったですけどね、対応策が。うん、
まあ、そうですね。MacOS あるあるですよね。
たま
自分も、去年かな ?3、4ヶ月かな前に Mac Pro アップデートしたら、そこでタッチバーのファームのアップデートに失敗して、
うん、
で、そうすると何が起きるかというと、OS のアップデートを無限に繰り返すっていう、この
恐ろしい
。無限地獄に陥って、結局それ、そのサポートフォーラムでも、何人かなったって言ってる人がいるんですけれども、ノーサポートがずっと続いていて、結局そのデバイスごと交換っていうですね、地獄のような目に遭いましたね。うん、まあ、よくわかります。はい。
店がね、開いてればまあ持っていければいいからいいんだけど、この状況だとちょっと。
そうなんですね。
壊れても、代わりをね、取り寄せるまでになんか、1週間とかかかっちゃいそうだし。
うんうん。確かに。
アマゾンとかもね、ちょっとコロナの話に戻っちゃいますけどね、シッピングがものすごい遅くなってるんですよね、今ね。
お
ー。うん。不要不急の商品の発送はもう1ヶ月後とかになってるから、アメリカではね。
おー。プライムでもそんな感じになってます？
うん、プライムでもそうなってます。あの、アマゾン .com からシッピングするやつはそうですね。
うん、うん。
あの、フルフィールドバイアマゾンで、だからプライム使ってるけど、アマゾンじゃない。売り手がアマゾンじゃないやつは結構来週とか2週間後とかに来るのも結構あるけど、
うん、
Amazon.com はもうなんかそのエッセンシャルな生活に絶対必要なやつだけをもうすごいプライオリティ上げててっていう感じっぽいですよ。
なるほど、なるほど、うん、
まあそんなとこですか、Apple は。
まあそんなとこですね。 iPad Air は良くなって、iPad Pro も良くなっている正しいライダーっていうところですね。はい。はい。さて、ゲーム機ですね。さて、これがですね、すごいんですよ。すごいというかですね。うん、ゲームコンソールがですね、まあこれ GDC で発表する予定だったものがさっきの GDC 中止になったんで、オンラインなり、そのブログで、オンラインセミナーなり、プレゼンなり、ブログで発表するっていう形になったんですけれども、Xbox Series X と、それからプレステ5ですね。漏れなく結構詳しいスペックをですね、が発表されて、おお、なるほどという感じです。
うん。
で、これ何が変わったかというと、どちらもですね、変わっていて、まあ、パフォーマンスが増えた。できることが大きくなったと。で、例えばなんですけれども、Xbox Series X の場合ですね、これは年末に発売になるか、まだプライスとお値段とそれから発売日っていうのは両方とも明らかになってなくて、次の、ね、ゲーム系のイベントが E3 ってのが中止になった。
中止になった
りました。なりました。じゃあまあ5月くらいにどっかでまたオンラインで発表するはずなんですけれども、まあ多分今年年末に両方とも出てくる。Xbox はちょっと押すっていう街の噂はありますけれども、 でですね、変わった点というと、両者とも、AMD の、APU を使うんですね。CPU と GPU 混載のチップ。で、AMD の7ナノで作った Zen 2っていう次のアーキテクチャに、それから GPU の方も、Navi っていうですね、なんというか、RDNA2 っていうアーキテクチャなんですけども、これもその次世代のアーキテクチャであると。できることたくさん増えて早くなっていると。いう、両方とも基本姿勢は変わっていないんですけれども、細かい点でですね、まあ味付けがだいぶ変わっていると。
うん、
これ今世代の Xbox X であるとか、プレステ4って中身は両者ともほぼほぼ一緒だったんですね。
うん、
同じ AMD の APU 積んで、で、ブルーレイのドライブがあって、ハードドライブがあって、で、あとは、まあネットにつながって、Bluetooth でコントローラーがあってっていう、その、ホースパワーも、まあちょっとは Xbox の方が早いですけども、ほぼほぼ同じという、まあなんか平行進化遂げたような世代が、今の世代だったんですけども、次の世代で、両者ちょっとずつ違った味付けをして、なんとなくこう進化の系統時が分かれてるっていう気がする今日この頃なんですね。
うん。
で、Xbox の方はですね、パフォーマンスに注力したと。次の世代で今の Xbox One X。
Xbox One X じゃないですか。うん。
ですね。それがだいたい6テラフロップスなんですけども、それを倍にしようっていうゴールで、だいたい12テラフロップスくらいの、その CPU、GPU を積んだと。
うん、
でもって、それに SSD を乗っけてきて、で、SSD が、1テラバイトの SSD NVMe のモジュールを乗っけて、さらに、1TB の SSD も増設できると。合計 2TB ですね。でもって、あとはですね、味付けとして面白いのが、メモリーが 16GB なんですけども、16GB 積んできて、で、それもですね、10GB 分は早いと。6GB 分はちょっと遅いと。
うん、
その、非対称なメモリーコンフィグレーションになっていて、これ例えば過去のゲーム機でも、ゲームキューブだと、とかでもあったんですけど、一部のメモリーだけちょっぱやと。1TS ラムっていうのを積んでですね。で、一部のメモリーは遅いけど、サイズがでかいとかですね。まあ、ゲーム機では細かい調整、デベロッパーの方がしたがるんでですね。まあ、あるデザインですね。
うん。
という変わったメモリーコンフィグレーションにしてきたとか、で、あとはですね、CPU の方もですね、ゲーム機って、だいたいクロックは一定なんですね。その PC であるとかスマートフォンであれば、クロックはこう動的に変化するんですけれども、ゲーム機はパフォーマンス一定にしたい、サステインドパフォーマンスの方が重要なんでですね、
うん、
3.8GHz で固定していると。ただしその場合はハイパースレッドはオフにする。オフにして 3.8 であったりとか、ハイパースレッドをオンにすると 3.6GB で動くとかですね。まあ微妙なコンフィグレーションができるようになってるとかですね。
うん、
まあなんというかパフォーマンス重視の方向に振ってきて、いろいろチューニングができる感じのデバイスに仕立ててきましたというのが Xbox の次世代機ですね。
うん、
で、片やプレステの次世代機なんですけれども、プレステ5ですね。
はい。
これはですね、なんというかパフォーマンスよりも、その他ゲーム性を豊かにする方向に寄ってきたと。で、ちょっと、細かく言うと、まあ、CPU、GPU は Xbox の次世代機と同じ Zen 2のアーキテクチャで、RDNA 2のアーキテクチャで、まあ、AMD の APU を積むと。ただし、全体のホースパワーは、だいたいざっくり言って10テラフロップスくらいですね。
うん、
Xbox の方が12テラフロップス。プレステ5がざっくり10テラフロップスと。 じゃあ、同じくメモリーの方ですけども、メモリーの方は 16GB。この辺同じですけど、コンフィグレーションはさっき言ったような Xbox のような非対称ではなくて、多分 16GB 全部同じ速度じゃないかなっていう気はしますかね。
うん。
で、注力してきた部分として、SSD がちょっぱやなんですね。
うん。
SSD のサイズ自体は 825GB とかちょっと半端なサイズなんですけども、それをなんか、10チャンネルのコントローラーでつないで、毎秒 5.5GB くらい。Xbox の、Xbox 次世代機の SSD に比べると倍くらいのスピードで、SSD から読めると。という、こう、読み込み速度を早めましょうというところに一つ降ってきたと。で、もう一つ降ってきたのがオーディオでですね。オーディオ向けに、まあちょっとカスタマイズしたチップを乗っけてきて、テンペストオーディオって彼ら呼んでますけども、オーディオ処理にもうちょっと、こう、オーディオ処理専門のチップを積むことで、音の方をより豊かにできる方向に来たと。
うん、
なんというか、ちょっと、クロート好みな方向にカスタマイズしてきた感じですかね。
うん、
ロード時間が早くなる。音の質が良くなると。
うん、
という、なんとなく両者、カラーの違う方向で伸ばしてきたって感じですね。
だから数字だけ比較すると、Xbox シリーズ X の方が良いように見える。
はいはい。
けども、まあね、ゲームの体験っていうのは数字だけじゃないから。
うん。まあ、例えば、ロード時間が良くなるとか、まあ、音がグッとくるとか、そういう感じは、プレステ4の方が降ってきたと。
うん。
ただ、これも街の噂ではあるんですけれども、実際にゲームを組んでみると、やっぱり Xbox のホースパワーとプレステ5のホースパワーがだいぶ違う感じがして、これは作る方にとっては両方もちろん対応する運命ではあるんで、結構大変だなという街の噂もちらほらですね。
そうなんですね。
うんうん、
僕は Xbox の方はなんか、オースティン・エヴァンスっていうテック YouTuber、
うんうん、
結構有名な YouTuber のチャンネルで、マイクロソフトに実際のデバイスを貸してもらってテストしてる動画があるんですよ。それを見たんですけど、ゲームの切り替えめっちゃ早いですね、Xbox。
ああ、そうですね、
うん。で、実際に5個ぐらいのタイトルをゲームに、デバイスにもうロードしていて、で、一つのゲームを例えばプレイしてて、こう、サイドバーから他のタイトルを、一覧を出して選ぶと、もうすぐその他のタイトルが起動する、
うんうんうん、
でそのバックグラウンドで今前にプレイしたゲームの状態をセーブすると、
うんうん、
でまあ 2,3 秒でそのもう一つの選んだ方のゲームがサスペンドから復帰するっていう感じだったんで、
うんうん、
それはいいですね。今のやっぱ今の世代のやつ、特にハードドライブでハードディスクでやってる場合は、まあ、ゲームの起動がひたすら長いですからね。
そうですね。そうですね。10秒、20秒普通にかかりますもんね。
うん。でもまあ、そのプレステ5の方もでも発表では、そこら辺相当最適化してるだろうから。
そうですね。
PS5 の方がむしろいいということですよね。
PS5 の方はロード時間自体をそもそもですね、早くしているっていう点はいいですね。
うん。
で、その Xbox の方ですけども、これは彼らのその技術解説記事によるとですね、まあ、SSD にページングをしているとですね、なるほどという感じなんですけども、そのページングをする向けに、例えばその CPU の方はですね、なんというか、バーチャルメモリー用のディスクリプターテーブルの方にですね、ダーティビットというのがあって、まあ、ここのページに一回 CPU でアクセスしたっていうのは、簡単にわかるんですね。なんでもって使ってるページ、使ってないページ、どのページをその SSD に対比すればいいかっていうのは比較的簡単にわかるんですけども、GPU の方ってこれまでそういうものがなかったんですけど、Xbox 次世代機向けには GPU がどこのメモリーにアクセスしたかっていうのも取れるようになっていて、そこでその、なんというか、 どのページ、どのページを SSD に対比するか、その辺もきっちり OS 側でハンドリングしてますよっていうのが書かれてましたね。
うん。
なんでまあそのゲーム切り替え早いっていうのは、なるほど、ちゃんとやってるなと、ちゃんと考えて設計してるなというのが一つありますね。
プレステ5の方のあのプレゼンの動画は見ましたけどね。なんかライブでやってたから、みんなその新しいデバイスのその見た目とか、
うん、
そのゲームタイトルとかの発表をするのかと期待してチャンネルを合わせたら、なんか大学の講義みたいなのが始まって、
うん、
あれは面白かったですけどね。
あのマークサニーが話してたやつですかね。
うん。
うん、あのマークサニーってですね、元セガに行った方なんですけれども、そこからいろいろあちこちのゲーム会社を行きまして、今プレステで SIE でプレステのアーキテクトをしてる方なんですけれども、僕も見ました。そうなんですよね。最初の3分の1くらいずっとハードドライブから SSD の話を
してた。
してただ
し、あとそのテンペストオーディオもすごいっていうのはまあわかるけど、なんかグラフみたいなのが出てきて、
うん、
こう 3D オーディオでやるとこう変わるんだみたいな、ヒートマップみたいなの出されても、それ見てもわからんみたいなのは、
そうですね、
ありますよね。
そうですね。HRTF の皆さんの耳の形に合わせてパラメータをチューニングしたという、うん、言ってることはよくわかりますという。
あれ一番笑ったのはなんかその、
はい。
聞いてる人の影が映ってるんだけど、これは実際にいるのかいないのかっていうのが最後までわからなかったね。
ああ、なるほど。それスタジオで録画した時の照明の具合失敗ですかね。
いや、コロナウイルスのあれがあるから、その人を集めて、記者集めて会見したわけじゃないと思うんですけど、
うんうんうん、
でも人がちらほら映っててちょっと動いてるんですよね。聞いてると、
ほうほう、
だからこれ影絵でこうエフェクトなのか、それともアニメで動いてるのか、実際に人がいるのかっていうのが気になって、
お、
面白かったですけどね。
なるほど、なるほど。いや、そうなんですね。その会見見ましたけれども、まあちょっと物悲しい感はありましたね。こう、今時と言うとあれですけど、ハードドライブの話が冒頭に来るのかとかですね。
うん、
まあ、その、ちょっと、これまでも言ってきてますけど、ゲーム機がテクノロジードライバーであった時代は、まあ、10年前に終わってしまったんでですね。今回のハードウェアも、良いといえば良い、かなり良いんですね。パフォーマンス倍になってますし、それがプライスターゲット500ドルで買えるってのは、これ今 PC で同じ部品で揃えたら、まあ2000ドルはいきますので、
うん、
超絶お買い得といえばお買い得。ただし、やっぱり、うん、やっぱこうなるよねという感じに進化してるっていうとこですかね。
うん、
で、もう一つやっぱ気になる点としてですね。あ、ちょっとその前に SSD について補足するとですね。両方ともですね、Xbox の方もプレステ5の方も、ハードウェアでコンプレッサーをですね、積んでるんですね。
うん。
これ何かっていうと、例えば Glib で圧縮したものをハードウェア側で展開しながらメモリーにロードしてくれるんで、一度メモリーにロードしたのを CPU 側でデコンプレスしなくていいので、だいぶ効率としては良いと。
うん、
で、その、デコンプレッサーを使えば実行帯域で、例えばプレステ5で 5.5GB のスペックなのが 8-9GB くらいは毎秒フィルできるんじゃないかと。そうするとトータルのメモリーが 16GB なんで、まあガンガンフルフルにロードしたとしても、まあ1秒以内くらいでロードが終わるというですね、素晴らしい、魔法のようなテクノロジーですね。
うん。
でもって面白いのが、そのデコンプレッサーが対応しているフォーマットなんですね。
うん。
これが両者で微妙に味付けが違って。
アルゴリズムですよね。
アルゴリズムですね。どのフォーマットに対応してるかと。で、Xbox の方は、まず Glib ですね。まあ、これは妥当ですね。
うん。
それからこれ BC パックっていうですね。これ多分 AMD が開発したコンプレッションフォーマットだと思うんですけど、テクスチャー向けに最適化した。ゲームのテクスチャーってまあ、なんというか、絵が描いてある部分ですね。この、ペタペタ貼る。お品書きみたいな部分を に専用に高効率で圧縮できる。だいたい 30% くらい圧縮できるという触れ込みなんですけれども、
うん、
そのテクスチャ自体がそもそも圧縮されていて、それをさらに 30% 圧縮できるというので、効率としてはかなりいいもんですね。というその2つのアプローチできたと。で、プレステ5の方は、まあ、もちろん Glib は対応してるとして、で、そこに加えてですね、クラーケンフォーマットっていうのに対応してきたと。
うん、
で、このクラーケンフォーマットって、ラッドゲームツールズっていうですね、シアトルにあるゲーム向けのミドルウェア会社あるんですけれども、その会社が開発した、ゲーム向けの、デコンプレスが早くできる、圧縮率はちょっと落ちるけど、Glib よりちょっと落ちるけど、伸長速度は速いっていうフォーマットですね。汎用のロスレスの圧縮フォーマットになります。というですね、その辺でもどこに対応してきたかっていうのは違いがありまして、で、これも街の噂だと、Xbox の方が嬉しいという声もちらほらあったりしますかね。
なるほどね。
なんでかっていうと、そのゲームのリソースのマジョリティって、ほぼほぼ今テクスチャーなんでですね。
うん。
テクスチャー圧縮できるというのは嬉しいと。
まあ、スタジオの方にすれば、基本はアセットがあって、それをパッケージするときにそのフォーマットでエンコードすればいいって話ですもんね。
そういうことですね。うん、そういうことです。はい。
いや、でも、SSD が直接デコードしてくれるっていうのはなんか、
うんうん、
すごい話ですけどね。
うん、いい感じですね。その辺のカスタマイズができるっていうのは固定ハードウェアのいいところですね。
あ、
でもってさらに、ポイントもう一つありましたね。あのプレステ5の方はですね、フレクエンシー可変できたんですね。
うん、
さっき言ったように、Xbox の方は固定周波数、CPU も GPU も一定の速度で動き続けると。で、プレステ5の方は、可変周波数にして、ワークロードに応じて、その時 GPU や CPU がどれくらい忙しいかに応じて、まあ、ちょっと遅くしたり、ちょっと早くしたり、ブーストかけたりですね、するようにしてきたと。この心はどうかっていうんですけども、なかなか難しいところではありますね。例えばこれもやぶみ案件ではあるんですけれども携帯電話ってなんというかですね、バッテリー節約が至上命題なんで、
うん、
動的にクロックがだいぶ変わるわけですね。これまでもお話ししましたけども、下は 300MHz から上は 3.6GHz くらいまで、まあ、10倍くらいのレンジの開きでこうなんというか寿司屋で言うと、板前さんがフルスピードで寿司を握るかですね。まあ適当にこう、鼻歌歌いながら、こう、茶飲み話しながら握るかくらいの差があるわけですね。
うん。
で、そこで、どこで板前さんが本気を出すかっていうのはですね、だいぶ難しい問題で、とある Linux 系の OS だと、まあピークと言いますか、ワークロードの処理時間を短くすることをゴールにして、
うん、
つまり、ワークロードが一定にあったら一瞬で終わらせて、あとは眠らせておくのがいいんだと。こう、スパイクする感じですね、
うん。
スパイクするのが良いことであると。まあ、確かにそれは一理ありますね。こう、やるべきことをさっさと終わらせて、あとは怠けているのが一番いいという、まあ、そういう板前さんいると思いますね。ただゲームの場合はこう、どちらかというとサステインドパフォーマンスが求められる感じになりまして、何かというとこう、毎秒60回くらいせっせこう、絵を描いて、ゲームの中身を更新して絵を描いてっていう、こう地道にコツコツとやると。3年くらいこの、なんというかおからを握って、コツコツと修行を積んで、そこから初めて寿司が握れるというですね。その、寿司職人は地道にコツコツやることが大切なんだという。まあそういう方針ありますよね。
ああ
その、一瞬で仕事をやって、あとは眠っているのがいいか。毎日コツコツちょっとずつ仕事をするのがいいか。どちらも一理あるんでですね、非常に難しい問題であると。例えば iOS の方は、iPhone X くらいまではですね、ですね、周波数それほど動的にはダイナミックには変えてなかった、来なかったんですね。
うん。
それがこう iPhone X くらいの世代から、まあ熱効率があまり良くなくなってきた。その発熱はガンガンするようになったんで、じゃあここで動的に周波数を変えなきゃいけないなっていうのが iPhone X くらいで入ってきて、そこでもやっぱゲーム的にはちょっと困ってですね、サステインドパフォーマンスを出せないというので、まあ一つ、こう、困ったことになったというのもあったりしてですね、なかなか未解決の問題です。
うん、
で、例えばそこもその、ゲーム、開発者からすれば、俺たちがゲームのワークロードは一番よく知っているんで、ゲーム側から例えばパフォーマンスヒントを与えるようにしてくれと。例えばさっきのお寿司屋さんのアナロジーで言うと、客が食べたいものは一番知ってるんで、最初にこの客から何を頼むかを言わせてくれと。お任せメニューではダメだと。ただこう寿司職人は寿司職人としてのプライドがあるんでですね、いやここはもう任せで行くべきだと客に何を食べさせたいか俺たちが選ぶとですねというそこでもこう激しい対立がありなかなか折り合わないんですよね。
うん、
あのプレステあの SIE の方はやっぱよくその辺はゲーム開発会社のゲーム開発者のニーズを分かってると思うんで、多分そこは大丈夫かなと思うんですけども、ゲーム側でパフォーマンス制御できるような形にはするんじゃないかなと思いますけど、ちょっとまあまだクエスチョナブルなとこです。
うん。
はい。
可変にしたっていうのはそのなんか、電力消費的なことを考えてるってことですか？
そうですね。一つ、邪推すると、Xbox の次世代機のハードウェアって結構その排熱効率良さそうなんですね。
なんか冷蔵庫みたいな形してるんですよね。
そうそう、そうなんですよ。冷蔵庫みたいな感じしてるんで、多分エアフローは結構取れるんじゃないかと。
うん。
その点排熱効率はあんまり考えなくて良いのかもしれない。で、プレステ5の方は、プレステ4なりプレステ3の時にですね、むちゃくちゃファンノイズがでかかったんですね。
うん、
まあ、なんでしょう。フォールアウト3とかやってるともうガンガンですね。ファンが鳴り続けるっていう、確かにそれは、快適ではないんで、そこでじゃあ可変クロックにしましょうっていうのは理にかなってますね。
うん、
で、あとはその、プレステ5の筐体まだ発表されてないですけれども、街の噂で開発機がリークされている写真を見る感じだと、その相当排熱に考慮した感じの開発機のデザインになっていると。
うん、
その心はやっぱり排熱は結構な問題になっていると。で、プレステ自体コンパクトに本体まとめてくる傾向にありますんで、プレステ5の本体も排熱効率が良くないんだとすると、そこで可変フレームレートに行き着くっていうのは、うん、善意によって敷き詰められた道だというですね。はい。
はい。
という感じでですね、あと触れとくべきとこで言うと。
そのね、さっきちょっと触れた、オースティン・エヴァンスの動画では、あの、マインクラフトのレイトレーシング。
ああ、そうです。はい。見ました、見ました。
のやつもやってました。
はい、はい。
最初あんま意味が分かんなかったんですけど、まあ確かにそのレイトレーシングなしモードとありモードではもう全然違う世界にいるような感じでしたね。
うん。そうです。そのハードウェアレイトレーシングっていうのがどちらの世代にもついてきて、それはその AMD の RDNA2 っていう GPU についてくるものなんですね。これは良いです。ただその今の次の世代ではフルフル全部の画面をレイトレーシングでするっていうのはまだ足りないんで、例えばマインクラフトであればその結構素朴な ゲームデザインというか画面デザインなんで、あれくらいならまあできると思うんですけれども、すべてのゲームがすべてハードウェアレイトレーシングに行くっていう方向ではまだないですけれども、例えば一部の、ポストエフェクト、なんというか、影をつける機能であるとか、まあ画面の、なんと言いますかね。まあそのゲームのエフェクトの一部に限ってレイトレを使うっていうのはガンガン来ると思いますね。
うん、
で、これハードウェアレイトレーサーで何ができるかというと、まあざっくり、レイトレーシング、パストレーシングとも言いますけども、こうカメラからこう、さっき言ったライダーみたいな感じでこう、仮想レイをピュンピュンピュンピュンピュンピュンと飛ばしてですね、こうゲーム内のオブジェクトに、ああ、ここ当たったなと。で、当たったらこの色何色かなと。ここの光源がこの角度で反射してるからこれくらいの明るさだなと。そういうのを一個一個計算していくのがレイトレーシングなんですね。
うん、
でもって、ハードウェアレイトレーサーでサポートされてるのは、その大まかな当たり判定を取ってくれると。ですね。なんと言いますかね。寿司で言うと、こう、レイを飛ばして、ここにマグロ感があるというところまでは、チョッパ屋でやってくれるんですね、
うん。
で、このマグロ感のどこにマグロがあって、マグロの色が赤かっていうのは、引き続き GPU 側でやると。
うん、
その、ざっくりとした当たり判定を早く取ってくれるっていうのが、次世代のGPU についてくるハードウェアレイトレーサーの肝になりますね、
うん、ふん
というのはいいと思います。
まあだからゲームによってってことですかね。
ゲームによってですし、ほとんどのゲームで全部を全部レイトレーサーではできないんで、
うん、
例えば光の加減ですね。このマインクラフトのデモで言えばゴッドレイ的な効果ありますよね。こう、
うん、
そういった部分だけにハードウェアレイトレーサーを適用するとかですね。
うん。
というのは乗ってくると思います。
なるほど。まあそのマインクラフトのデモは結構すごかったんで、そのどういうもんなのか、レイトレーシングって言葉だけ聞いてもよくわからんっていう人は見てみると、あ、こういうふうに違いがあるのねっていうのはわかるかもしれないですね。
うん、そうですね。
うん。いや最初その画面だけ見てもよく分かんなかったんですけど、
うんうん、
レイトレーシングなしのモードとアリを比較するとすごいよく分かる感じでした。
うん。まあパッと見よく分かんないけど、噛み締めるようなこう味わいの違いがあります。
そうね。
はい。
互換性っていうのは、一応 Xbox も PS5 も全世代機と互換性があるんでしょ？
一応そうですね。基本的なアーキテクチャは同じですし、AMD の APU 積んでますし、まあ、ある程度エミュレーションする形で全世代のバイナリーを動かすなり、もしかしたらリコンパイル必要くらいはあるかもしれないですけど、基本前のゲームは動くという感じで考えといていいと思います。
なるほど。
はい。あ、でもってですね。まあ、やっぱり、一つ、両方のプラットフォームとも、なんというか、過去のしがらみに縛られてる感としてですね、ブルーレイドライブ積んでるんですね。
うん。
UHD のブルーレイドライブ、4K 対応のを積んでいて、まあ、それは、ありといえばありなんですが、これない方が、未来のためには良かったんじゃないかっていう気もちょっとするっていう。うん、
まあね。はい、
うん。ゲームって今、フィジカルメディアで、ブルーレイドライブで、ブルーレイディスクで買ってます？
うん、プレステに関しては、僕は2つほど持ってますかね。
ほうほう。
たまたま、オンラインで Amazon で買った方が安かったからっていう理由で買ったのと、あと人から中古を買ったのもありますね。
はいはい。そう。そうなんですよ。ブルーレイディスクの場合は、在庫があるんで、在庫リスクがあるんで、値崩れはする。
うん。
良くない点ですね。それから、中古で買える。これも業界的には良くない点ですね。
貸し借りとかね。
そう、貸し借りとか、ユーザーにとっては便利ですけども、業界にとっては良くない点ですね。そこで売り上げが発生しないんで。でですね、その縛りがあって、まあ、ちょっと言ったと思いますけど、そのメディア自体がゲーム性を規定しているっていう部分もあって、その AAA のタイトルって、すぐには中古にゲームが出回らないように作ってあるわけですね。うん、何かというと、一通りクリアするまでには 4,50 時間は必ずかかると。これはその AAA だからボリュームがたくさんあって、いいゲーム体験ができて 4,50 時間かかるっていう考え方もありますけれども、4,50 時間はユーザーに遊んでもらって、その間そのゲームの売り上げって発売日にスパイクして、そこからじりじり上がって下がってくんでですね。その分、1、2週間は、そのゲームが中古市場に出回らないように気を使っているという点もあってですね。例えばそのさっき言ったこう20ドルくらいでオンライン配信で売っているインディーゲームとかですね。そこにはそういった縛りはないんで別のゲーム性模索できるわけですよね。
うん。
ということで、なんというか、ブルーレイドライブがあることによる呪いというのはあるんじゃないかというのが一つと、それからそのボム、ビルオブマテリアル、その部品のコストですね。
うん。
部品のコストも、ブルーレイドライブ自体で多分30ドルとかかかるんで、その30ドルがあったら、例えばメモリーもうちょっと増やせるよねとか、クロックもうちょっと上げれるよねというのもあったりとか。で、あとは、MPEG2 とか、H264、H265 のライセンスフィーというのも漏れなく、ブルーレイドライブ積むとついてくるんでですね。
うん。
そのライセンスフィーが、例えば1デバイスあたりいくらくらいなんでしょう ?5 ドルとかかな。再生機にライセンスフィーがかかるんでですね。
うん。
その再生デバイスのライセンスフィー5ドルくらいも、ブルーレイドライブを積まないことで節約できるんじゃないかとかですね。いろいろこう、遠い目になってしまいますね。
そうなんですよね。
そうなんですね。
まあ、ユーザー体験もね、ブルーレイっていうかディスクで持ってると必ずしも良くないこともあるんですよね。
ほうほう。
その、オンラインでダウンロードで何タイトルも買えば、メニュー画面から切り替えればすぐプレイできるわけですよ。
うんうん。
だけど、そのフィジカルのデバイスで、買ってる場合、ソフトを入れ替えなきゃいけないんですよね。
ああ。はい、はい。
そう。っていう問題が今まさにうちで発生していて、まあ、ちょっと前に話したんですけど、これ。
ああ、聞きましたね。
スイッチでね、ゼルダとリングフィットアドベンチャーが両方ともフィジカルなカードで買ってしまったから、
うんうん。
入れ替えなきゃいけないっていう。
その後どうなってます?それは。
なんかもう奥さんはゼルダちょっと秋モードに突入したっぽいんで、
はい。はい。
一通りやったからいいわ、つって。
はいはい、
今はリングフィットが差しっぱなしになってます。
ああ、なるほど。リングフィットやってます?
最近ね、だから、ワークフロムホームが続いてて、運動不足だから、再開してますよ。週に2、3回はやってますよ。
おお、すごい、うん。
なんか昨日ソフトウェアアップデートがあって、音ゲーモードみたいな謎のやつが追加されてましたけど。
ほうほうほう。
うん。まあね、でもさ、やっぱでもデバイスっていうか、フィジカルなディスクがあることによって、中古市場もでもあるし、
うん。
小売店がなくなっちゃうでしょ、そしたら。なくしちゃったら、
うん。そう。それはあります。さっきのしがらみも、今までずっと業界的にお世話になってきたのは事実なんでですね。まあ、ゲームストップであるとか、
うん、
ビッグカメラ、ヨドバシカメラであるとか、カメラ店であるとか、おもちゃ屋さんであるとか、街の、おもちゃ屋さんですね、自分もドラクエを買いに街のおもちゃ屋さんにお小遣い握りしめていって、うん、今でもそのデパートのおもちゃ売り場っていうのは一定のそのセールス源になってんのは確かですね、だがしかしですね、まあ、ゲームストップ今年年内200店閉店とかニュースでありましたし、 なんというかそこは泣いて馬謖を切っていくのが必要なのではないかと、きっとアップルだったらやる。というですね。はい。というですね。はい。
まあ未来はそうですよね。
そうです。
うん、
未来はそこにあると。
ただ、でもそれを実現するには、オンラインで買ったゲームの貸し借りとかができるようになってほしいけどね。
それはその通りですね。そうだと思いますね。
そこを実装してもらわないと、なんか、ね、物理メディアで買えば割引で買って、プレイし終わったら中古で売ったりとかできるわけじゃないですか。それがなくなってしまうのはね、損するって思っちゃう人もいるんじゃないですか。
うん、その通りですね。例えばこのゲーム持ってればあのゲームが安く買えるとか、そういうのでもいいですし、
うん、
まあ同時に友達何人とプレイできるとか、スイッチとかある程度その辺は考慮され始めてますね。
そうですよね。
というんで、うん、その通りですね。その仕組みとしても考えていかないといけないとこではありますけど、うん、そうですね。
うん、
まあいずれはブルーレイは死滅するというのは定説だと思いますね。
ねえ、はい
はい。
じゃあ次。
次、そうですね。
時間はあんまないですよ。
そんなとこです。あ、そうです。押してます。
はい。
OKR 的にはあと14分あるんで余裕ですね。
これは無理でしょ、あと14分では。
うん、まあそうですね。何パーセント達成できるかという問題ですね。
はい、
はい。あとそうですね。あとはその AMD が、Ryzen のモバイル版を、もう発表してたんですけども、出荷し始めたんですかね。Ryzen 4000シリーズというもので、これ APU ですね。Zen 2のアーキテクチャと、そのさっき言ったゲーム機の場合は、RDNA2 という次世代のアーキテクチャなんですけど、こちらのモバイル版のラップトップ版の Ryzen 4000は Zen 2に前世代、今世代ですね、の GPU、Vega っていうアーキテクチャを乗っけてきたと。
うん、
でもって8コアの、8コア CPU が乗ってきて、7ナノで作っていて、ちょっぱやであると。今僕の横にある Surface ラップトップ3にはそれが乗っていないというですね。はい。
はい。
悲しいですね。はい。という話が一つあり、あとそうですね、スマートフォンは引き続き新しいデバイスがガンガン出て、サムソンさんはギャラクシー S20
に、うん、
はい、行ったんですよね。10から20へ。
そうですね。
倍、はい。そこも早くなっていて、カメラがさらに良くなっていて、ハーウェイも新しいデバイス出して、この辺は地雷案件なんで微妙に避けるとして。
フワウェイはなんか、フワウェイアップストアっていうのをなんか、載せてましたね。
そうですね。その代わりに乗ってこないものがあったというとこですよね。うんうん、はい。で、デバイスとしては P40 Pro とか P40 シリーズを出して、このデバイス自体はこなれていて、こっちの方にはその、さっきの iPad Pro に乗っていた TOF のセンサーですね。ライダーに近いものが乗ってるということで、
うん、
この、こちらのセンサーがどれくらいの精度なのかっていうのが一つ気になるとこですよね。
ワウェイのやつはいつもカメラがいいっていうのね。
そうですよね。
言われていて、今回もまたライカとパートナーでやってるはずですけどね。
うん。うん、うん。いいと思います。
はい。
はい。
どうします？
そうですね。一応、テックトピックとしては、このようなところですかね。はい。
じゃあ、引き続き？
引き続き。引き続きそうですね。どの辺から行きましょうかね。トライアジしてこないとですね。
そうですね。
ええ
ー。バイリンガルニュースのやつは、ちょこっとだけ聞いたんですけど。
ああ、ありがとうございます。
長いんでまだ聞いてないんですが。
そうですよね。気がついたら3時間くらい経っててですね。何を話してたんだっていうですね。
まあでも結構内容的にはリビドに近い感じで、ね。
そうですね、はい。はい。まあ、マイケルと妙に サーチを買うというかですね。枯れた話とこう宇宙人とかですね。こう地球人類の未来とかですね。その辺の話に行くんで、もう尽きないですね。話したいこと。いや、いいと思います。よかったと思います。
あれ、マミさんの家でやったんですか？
そうですね。マミさん家になるんですね。マイケルとマミと3人とで、その場でですね。うん、録音機材がすごい進化してました。
そうね。前よりは進化してましたね。
うんうん。
うん。猫が2匹いたでしょ。
すごい怒ってたんで、近寄らないように。
なんか2匹いて、人1匹は結構フレンドリーなんですよ。
あ、そうでした？
うん。で、もう片方は結構ね、
ええ、
ツンデレってる感じなんですよね。
いや、ツンでしたね。もう、キシャーっていう感じでしたね。すいません。
そうそう。
うん、僕、猫とは相性いい方なんですけど、マミさんとこの猫は、はい、嫌われてしまいました。はい。で、もってその、バイリンガルニュースの、なんというか、アップルのポッドキャストアプリってのありますよね。
うん。
で、あそこのお知らせ、おすすめ欄を開くと、バイリンガルニュースの、そのバナーがトップに出てきて、そのバイリンガルニュースのバナーに自分は乗ってるっていうんですね。
すごいね。
でもシュールですね。うん、見たくなかったです。
そういえばジャパンポッドキャストアウォーズっていうのがあって。
ああ、ありましたね。ありましたね。はい。
リビルドはノミネートされなかったね。
されなかったですね。
あ、なんかね、その、なんだろう、リコメンデーションっていう、ノミネートの辞典みたいなやつ、
うんうん、
そこには載ってましたけど。
あ、なるほど。
うん。
僕、ひそかにマッチポンプで投票しといたんですけど。
若干納得はいかない結果ではあるんだよね。バイリンガルニュースも確か載ってなかったはず。
うん、バイリンガルニュース載ってなかったですね。
うん、まあ、多分組織票が効いたんじゃないかなっていう気がする。
ええ。
とあるうどん県のゲーム、小学生ゲーム禁止条例みたいな。
ほうほうほう。
知ってます？
ああ、ええ。
なんか、1時間、1日1時間までっていうさ。
うんん。
あれもパブリックコメントで大量に組織票を入れたのではっていう噂がありますよね。
ああ、そうですね、うん。なんか、テンプレ的なコメントがたくさん寄せられている
っていう。そうそうそう。
はい。はい。まあ、そうですね。まあ、古来、エンターテインメントっていうのは日陰者なのでですね。ある程度プレッシャーを受けた方が健全で、そこの中をこうスマグリングしながら、なんでしょうね、地下でゲームやっていくっていうのは、いい。まあ、なんでしょう。うん、そういうもんなのかなと思いますけど。
いや、でもなんかその、選ばれたやつが組織票とかデキレースだっていう感じはしなかったんですよ。
ほうほうほう。
うん、だから、なんかさ、その芸能人がやってるやつとかが、こう、選ばれるみたいな。
ああ、ポッドキャストの。
そういう感じではなかったんですよね、そう、ポッドキャスト。
うんうん。
なんですけど。
はい。
まあまあまあ。
まあ、そうです
ね。若干腑に落ちないなって思いながら結果見てましたけどね。
ええ。バックスペースとかノミネートされてます
ね。
あ、
載ってました
ね。
そう
ですね。おめでとうございます。
はい。
ぐぬぬって感じです。はい。
ええ。
あと、そうですね。昔、バリューってサービスがありましたね。
うん、
なんというか、自分の、なんというか、コインを、売りに出して、それを買ってトレードできるというですね、
うん。
で、そのサービスが終了ということで、この間3年ぶりくらいにログインしてですね。ログインしたら、ビットコインが、当時、デポジットしたのか、売りに出したのか、全然覚えてないんですけど、ちょっとバランスが残ってたんで、ログインしてよかったです。はい。
大きい額になってましたか？
そうですね。AirPod Pro 買えるかもな、というんで、ちょっと嬉しくなりました。はい。なんで、アカウント持ってる方は、3月31日までにビットコインのアカウントを登録すると、出金してもらえるということなんで、あと2日ですね。
うん、
はい。急ぎましょう。
はい。
で、あと映画とかですね、白箱の映画があってですね、うん、見てきました。良かったですね。良かったです。 白箱自体も前リビルドで話しましたけども、こう、搾取的労働環境に置かれた人が、なんというか、仕事にやりがいを与えられつつ低賃金で働かされるというストーリーラインはそのまんまでですね。で、さ、なんというか、そっから2、3年経ってさらにまあ業界の閉塞感というのも増しているっぽく、まあ僕直接はアニメ業界とは絡んでないんであれですけども、閉塞感が増している的なトーンでまとめ上げられてて、さらにいい感じで悲哀を誘う感じでした。よかったです。
ああ。まあで、しかもこの公開タイミングが最悪っていうね。
ああ、そうですね。
みんな映画館に行かない時期に公開しちゃってるから。まあでも見てみたいけどね。あの、Amazon プライムとかに入ったら見ますけどっていう感じかな。
おすすめですね。
うん。松手行ったんですか？
あ、松手行ってきました。あの、リビルドのイベントも、を主催というか、仕切っていただいた友蔵さんと一緒に松手に行ってですね。よかったです。
あれ、武蔵境でしたっけ？
吉祥寺から歩いて、10分くらいですかね。ちょっと離れた、
うん、
はい。住宅地の中にあって、あの、松手そのまんまだったんでですね。
白箱の聖地だね。
そうですね。白箱のポスターとかが いっぱい貼ってありましたけども、
うん
うん。結構混んでたんでですね。まあ、お料理も美味しかったですし、予約がやっぱいるみたいなんで、予約して行かれるのがいいですかね。
うん、
生ビールと、刺し盛りと。はい。
はい。
あとそうですね。あれですね。映像券ですね。映像券昨日夜、最終話まで見ました。
ツイッターで、まだ昨日3話ぐらい見てたから、
うん。
どうなるかとかと思ったら、一気見した感じですか？
うん、一気に見ましたね。見ました。よかったです。見ました？
うん、見ましたよ。基本的になんか毎週、放映された日にちゃんと見て2回見るっていう正しい視聴者になってました。
あ、そうですか。おー、そうですか。クランチーロールで見ました。
いや、僕はあの日本のやつ、日本の実家に置いてあるやつを録画したので見て。
あー、なるほど。
で、なんか英語訳が気になるところとかあったらクランチーロールも見るっていう感じですね。
うんうんうんうん、僕はあの FOD に加入してですね、
うん、
っていうのも一月無料だっていうんでですね。まあじゃあちょっと一月だけ加入してみるかというので FOD で見たんですけども、FOD のブラウザでは見れるんですけれども、Apple TV でなぜか映像券だけ見れなくてですね。
うん。
その Apple TV 向けに FOD アプリがあるんですけども、そこでその FOD アプリから映像券再生しようとすると、なんて言ったかな、このコンテンツは視聴期限が切れてますとか、なんかなんたらかんたらということで見れないという謎現象が起きてました。
うん。
いや、映像券良かったですね。なんというかですね、良かったです。あの1話を見た後に話して、モラトリアム的に終わっちゃうんじゃないかっていう話したような気がするんですけども、
うん、
結局そっからこう、モラトリアムの中でもこう、皆さんが成長していって、結局、モラトリアムを突き抜けてこのまんま行くという感じの最後になってて、すごく良かったと思いますね。
うん、
いやー、僕は見てて、なんというか、自分の思い出したくない黒歴史をどんどん暴かれていくようでですね。
中高ですか？
思い出すと死ぬんで、あんまり思い出したくないですけども。なんて言うんでしょうね。中高大社会人。
全部ですね。
まあ、最近はさすがに、ちょっと自重してますけども。うん。浅草市、わかるわという感じですね。
うん。
はい。
まあ、自分の世界。
そうですよね。
があってっていうことですよね。
まあ妄想の世界にどっぷり片足両足突っ込んでいるというですね。
あのアニメではそのクリエイターとして表現する場を得ることができて、まあ、モラトリアムっていうのも力もあって、
うん、
なんかいい具合に描かれてますけど、
うん、
そうじゃないことも多いよね。
そう、その花開けばよしなんですけど、花開かない場合もままあるというですね。ちょっと変わった人でも、その、難しいですよね。ありますよね。
わかります。僕もまあ、そういう感じはわかる。
ああ、わかります?なんかあります?こう、思い出したくない。思い出すと死ぬような。はい、
思い出したくないというか、まあ、みんなあるんじゃないですか?少しは。
うん、ありますよね。普通ですよね。
例えば僕、その中学高校バンドとかもやってたし、
ま
あ、自分で曲書いたりとかもしてたけども、
ああはは、
まあ、その8割、9割ぐらいは日の目は見ないですよね、確実に。
ああ、なるほど。天文部とかやってたんでしたっけ?
そうね。天文部はでもなんか、そういう感じじゃないな。
え、なんでしょう、校舎の屋上で輪になって寝っ転がって、
はいはいはい、ありますよ。それは
ベントラベントラスペースピープルとか
それはだから夏合宿行って、
その
8月の13日前後とかにこうなんだ流星群が極大化するんで、寝袋持ってみんなで行ってこう数えるみたいなね。まあそれでも部活の活動だからさ、なんか。
UFO を呼ぶ会とかやったりしなかったです
それはないね。
ないんです。天文部ってそういう部なんじゃなかったでしょ。
ああ、そういう人もいるのかもしれないけど。
はい、はい。
僕の時はなかったです。
ああ、今からでも遅くは。っていうですね、そういう黒歴史に蓋を開けてしまう感じは、うん、まあみんなありますよね。そうですよね。
いや、僕小学校の時漫画クラブっていうのをやってました。
ああ、
なんか小学校のクラブなんで、そんな何本格的なやつじゃないんですよ。
うんうんうん。
でなんか入って漫画書いてましたよ。
あ、僕も小学校の時夏休みの宿題で、まあ漫画書いて出したんですよね。自由研究で何でも作っていって。で、そしたら、その僕の書いた漫画だけ消息不明になって、どっかに行って、風の噂だとどっかでビリビリに破り捨てられてたよって聞いて、で、それが今の僕の人間不信のこの原点であるという。
パンドラの箱が開けられてしまう感じがしますね。
そうなんですよね。まあ、紙芝居作って近所の子供を集めてそこで上映したりとかですね。
うん、
いや、思い出したくないです。
まあまあ、みんなありますよね。
ありますよね。
そういう、
はい、
多かれ少なかれそういう体験はあると思いますけども。
あると思います。はい。で、まあ、それが成人した後も続くか続かないっていうのは一つあると思うんでですね。まあ、ゲーム業界やっぱ続いてる人が多いんでですね。
ああ。
はい。子供のまま大人になってしまった人がたくさんいます。
まあ映像系には手を出すな。原作もいいですし、
うんうん、
アニメは多分3巻ぐらいまでのところで終わってて、今5巻が出たのかな、この間。
ほうほう。
うん。
僕も3巻くらいまでしか読んでないですね。じゃあ読んでおきます。
ねえ。
はい。はい。
今度ドラマやりますよ。来週、再来週ぐらいから。
連ドラでやるんですか?
そうそう、映画とね。
おうおう。
まあ、ちょっとコンテンツがバブってるんであれですけど。
うん、そうですね。ちょっと浄化された感じになっちゃってたら残念です、ね。
それね。まあでもその、岩佐監督のね、
うんうん、
作品感があって、エピソード7だったかで、ね、文化祭のシーンがあるんですけど。
ああ、はい、ありましたね。
そう、それは他の湯浅作品にすごい近いなと思って。夜は短し歩け乙女とか、はい、四畳半神話体系とかの、
うんうんうん、
あの文化祭でいろんなサークルがわちゃわちゃしてる感じは
、うん、
湯浅っぽいって思いながら見てました。
ああ、そうですね。そう、その、今出た四畳半神話体系、夜は短し歩け乙女、これも見てですね、良かったですね。
うん。
はい。岩佐監督作品全部見るかって言うんで、四畳半神話体系も良かった。まあ SF になってますし、話としても盛り上がって最後グッときて、 そこでこうなるかというですね、すごいいい、いい感じなのでおすすめですね。
四畳半神話体系はすごい好きだったな。
うん。
あの、作者がね、あの、森見富彦さんは、京都大学の人なのかな、多分。
ほうほう。
だから、なんか、京大のモラトリアムっぽさが全開ですよね。
うん。あれ見ると、京都行きたくなりますよね。
うん。
フォント地を行って、はい。
そうそう。湯浅さんの他の作品だと、ピンポンとか、
うん。
海馬とかは確かネットフリックスにあると思うんですよ。
ピンポンジャパンはなかったかな。あの、FOD にあるんで、次見ようかなと思ってますね。
うんうん。
海馬も、どっかにあった気はするんで、見ます。はい。
そう。なんかね、世界観がいいですね、海馬は特に。
おー。
ただなんかオチがよくわかんないっていうか、あの、絵とか世界観がすごい好きだったんで見たんですけど、まあ最後の方に行くにつれてよくわからない終わり方をしていたなっていう記憶しかないですけどね。
へ、
うん。
まあじゃあ見てみますね。
ええ。
その辺、湯浅監督系で、あとはゲームですね。あの、アトラスから出た13系防衛圏ってやってみました。
ああ、すごい話題ですよね。
そうですね。よくできている SF のジブナイル系の、ジブナイル、こう、若者系っていうんですかね。青春系の SF でよかったと思います。あの、これ以上話すとすべてネタバレになってしまうので、話さないように、そのネタバレであるかないかが結構重要な作品ではあるんで、ぜひ SF 好きならやってみてもらいたいなと思いますね。
うん、いろんなところですごい評価が高かったんで、
うん。
やってみたい。ちょっとお値段が張るなーっていうのはありましたけど。
ありましたね。いくらくらい
?9000 いくらじゃない多分。
あはあはあはあ。
うん。
うん。
まあまあ。
まああの、懐かしの SF 感が溢れていて、
うん、
だがしかしですね、こう、シナリオ懐かしはいいんですけど、ちょっとゲームとしても懐かし感があるんですね。
うん、
なんというか、20年くらい前のアドベンチャーゲームにあったような、まあ246とかもそうですけど、こうフラグの立て方がおかしい。ような、例えばあっちに行って自販機で何かを買うとあっちのイベントが進むようになるとかですね。
ああ。
まあ多分それ意図してやってる面は十分あると思うんですけど、こう、ちょっと今のモダンなゲームに慣れてるプレイ感からすると、なんというか、合理性がない点もちょっとあったりしましたかね。
昔のあの、なんだろう。ポートピア殺人事件的な。
そうなんですよ。そう。あ、そういえばこの間ポートピアホテル泊まってきましたけれども、まあ、あまり何にもなくてですね、ここで殺人事件起きるだろうなっていう感じでした。はい、そうなんですね。あの、今のゲームってやっぱりシナリオにしても合理性がある。チェーホフってなんかロシアの劇作家の人いましたけども、その人の言うにはやっぱり演劇とか舞台劇で壁に銃があったらその銃は必ず発砲されなければならないと、
うん、
そのちゃんとリズムで全部詰めていかないといけないんで、そういうこう不合理な進展とかですね、どんでん返しとかっていうのはあんまない方がいいんじゃないかなというのをちょっと思い出しました。ゲームデザインとしてはちょっと古い感ありましたかね。ただシナリオはすごく良かったのでおすすめです。
うん、
はい。という13系防衛圏が終わった後ですね、集まれ動物の森ですね、スイッチの。
はい。
やってますね。これ、190万本くらいもう売れてんのかな。大ヒットでですね。
うん、
で、ゲームとしては、動物の森なんでですね、動物の森です。はい、うん。ただやっぱり、毎日やってしまうハマり感はあってですね、
まあ、こっちでもすごい入ってますよ。アニマルクロッシングっていうタイトルですけどね。
うん、うん、うん。ニューホライズン。いや。
そうそう。
うん。いいですね。
僕は、一番最初だったかの動物の森 DS でやった記憶がありますけど、
うん、うん。
それ以来やってないんで。
うん。
うん、まあ、やったらハマってしまいそうな感じのゲームではあるんですけどね。
そうですね。
うん。
まあ、特に最近、ゆるいアウトドア系も流行ってますんで。
うん。
ゆるキャンとか、そういう雰囲気好きな人にはいいですね。
ああ。ゆるキャンは、アニメも好きだし、今ね、ドラマやってて、この間終わったんですよ。
ほうほう。
うん。ドラマ版が意外と良くて。あの、キャラが、ちゃんとうまく合ってるなっていう感じの配役でしたね。
なるほど。うん、なるほど。
多分 Amazon プライムで見れるんで、良ければ見てください。
見てみます。見てみます。まあじゃあその流れで動物の森はだいぶフィットすると思います、ね。
ああ、まあね。友達の島とかに遊びに行ける感じでしょ？
そう、友達の島に行って遊びに行ったり、まあそこがメインですね。で、あとは釣りをして果物を集めて、釣りをして木を切って、魚を釣って虫を集めて
借金を返すために、
そう、借金を返すためにですね、うん、そう、そこもいいところでですね、まあ毎度あのゲームって借金を返して、その資本主義にまみれたですねタヌキがいてですね、そのタヌキのためにせっせと働くというですね、それはまあ織り込んでいるというですね、
うん、
いい感じだと思います。その野山でアウトドアを楽しみながらせっせと借金を返すという、
うん、
うん、
あのビーガン協会の人が虫とか魚とかを取るなっていう、
ああそうですね、はい、
あの記事出してましたけど、
うん、
まあ、あれは面白かった、意外と、
うん、動物森の中でビーガンはどうやって過ごせばいいのかと、
そうそうそう、
まあ魚取っちゃダメ、うん、まあわかりますね虫取っちゃダメ、うん、まあそれもわかりますね、
うん、
で果物はいいんですよね、ビーガン、
果物は食べていますし、
はいはい、うん、
まあでもそれ以外に関しては動物の森は結構みんな動物が普通に人間と同じように生活してるんで、
うん、
非常に素晴らしいゲームであるっていう風に書いてますよね、うん、
うんうん、
はい
はい、とかですね、あとですね、あのデッドちゃんの息吹読みましたね、
ああ、
うん、
積読リストに入ってますけど、
うん、面白かったです。あの短編集でこれまで SF マガジンとかでしか発表されてなかったのが載ってるんですね、
うん、
でその SF マガジンプレミアついて2万円くらいしてて読めてなかったのが読めるのでお得ですね、
うん、
まあ、あの全体良かったです。ああ、緻密に作られた良い感じの主翼の SF 短編集という感じなので、ぜひ、
うん、
あとはそうですね、あ、ガンダムサンダーボルトがすごい盛り上がっててですね、
うん、
これコミックなんですけども、あのスターライトマイルズとか、あ、ムーンライトマイルズか、ムーンライトマイルズとかを書いた方が、その最初はガンダムのサイドストーリー的なノリで始まったんですけれども、
うん、
途中からどんどんハードコアなですね、本家ガンダム的なノリになってきてですね、今15巻がこの間出て最高に盛り上がっていてですね、
うん、
なんというか正統派ガンダムがここに爆誕したんじゃないかという感じがするんで
そうなんだ、
はい、面白いです。あの富野義行的なこう無常感が表現されていて、イデオンとかオリジナルガンダムとかですね、
うん、
その流れを継いでるんでですね、あのまだ終わってないんでどう完結するかっていうのはすごい楽しみですね。
なんかネットフリックスとかアマゾンプライムとかにあの OVA 的なのがあるんですよね。
あ、そうですね、そうです、
サンダーボルトの、
うん、
それの原作が今盛り上がってるってこと？
そう、そうです、そうです。
うーん、
OVA の方見てないんで、ちょっとそれも見てみねばなという。
うん。そうね。僕はなんか最近読んでる SF は、
うん、
この人間たちの話っていうやつで。
はいはい。
あの、横浜駅 SF を書いた、イスカリ・イワさんの新しい短編集なんですけど。
ほうほうほう。
うん。あの、まだね、2個ぐらいしか読んでないから、あれだけど。あの、1984?
うん、
ジョージ・オーエルの 1984年のパロディみたいなやつとか。
おお。
まああって。
デストピア SF ですか。
うん。それはそうですね、デストピアですね。
うん。
あとは、なんか、地球が氷河期に入って、で、その氷が全部溶けた後の話。まあ、ポストアポカリプス的な。
うんうん。
やつとかもあって。まあまあ、そういうの好きな人。椎名誠の SF とか好きな人にはおすすめかも。
お
っていう感じです。
じゃあちょっと、積んどくリストに。
積んどいてください。
入れておきます。はい。1984つながりで言うと、1917。
つながってないけど。
いや、つな、
まあタイトルのフォーマットはつながってますけど。
つながってますね。見て、まあ、良かったです。あの、第一次大戦もののですね、触れ込みだとワンカット撮影っていう話なんですけど、実際にはワンカットではないんですね。
うん、
まあ、ただその時間軸として、一つ流れになっているっていうもので、あの、映画としてすごく良かったですね。絵が綺麗な、なんというか、中世ヨーロッパ絵画的な重みのある絵でですね、すごく良かったですね。でもって、それ第一次世界大戦もので、合わせてみたいのが、ネットフリックスで、ゼイシャル・ノット・グロー・オールドっていうのがあって、これあの、ロード・オブ・ザ・リングとかを監督したピーター・ジャクソンがですね、彼あの、第一次世界大戦マニアらしいんですけども、
そうなんだ。
第一次世界大戦当時のフィルムを、カラー彩色して、で、さらにこう、当時手回しで撮影してたのを全部ペースを合わせて、普通の動画として見れるようにして、作ったドキュメンタリーですね、
うん、
この1917とゼイシャル・ノット・グロー・オールドを合わせてみるとすごくいい感じでした。1917の方は伝令が主人公なんでですね、塹壕戦っていうのはあんまり、まあ、フォーカスしてなかったんですけど、そこを補う形でこうゼイシャル・ノット・グロー・オールドがあってですね、あの良い感じの第一次世界大戦大変だったなというですね、
うん、
うん、
1917はなんかレビューでそのシーンの作り方とか撮影方法がビデオゲームを意識してる、
ああそうですね、
みたいな意見よく見ましたけど、
うんうんうん、あの FPS 的な表現があったり、肩越しにこう画面を見たりっていうんですかね、
うん、
であったりとか、あのゲームのカットシーンに確かに近いノリがありますね。
うん。
あの、視線を誘導していくとか。だけど、そうですね。1917を見ると、もっとやっぱり臨場感があって、もっと物量があって、もっと迫力があってですね。IMAX で見たんですけれども。
うん。
やっぱりまだまだゲームのカットシーンは行く先余地があるなという気はしました。
うんうんうん。
でもって、そこで、登場してくるのがさっきのハードウェアレイトレーシングとかですね。ハードウェアレイトレーサーを使えば1917に近い表現ができるシーンもあるんでですね。いけると思います。
なるほど。
はい。
そうっすね。最近あの、アーズテクニカというアメリカの技術系のニュースサイトがあるんですけど、
うんうん、
そこが YouTube のチャンネルを作っていて、別にテックニュースを流してるわけではなく、なぜかひたすらこう昔からのゲームクリエイターにインタビューするっていうドキュメンタリー的なやつを作ってるんですね。
うんうん、
で、白郎さんにちょっと前に送ったクラッシュバンディクの作者のインタビューとかも面白かったんですけど。
あ、はい、うん。
あとこの間最新のが出てて、あのプリンス・オブ・ペルシャの作者のインタビュー。
うん、昨日見ました。
うん、あったんですよ。まあ、これも結構面白くて、まあ、そのクラッシュバンディクの人と共通してるのは、その貧弱なハードウェアで、その限界をどうやって突破するかっていう、
うんうん、
そういう話をずっとしてるんですよね。
そうですね。メモリーが16キロバイトしかなくて、そこで同行したとか。
そうそう。で、プリンショー・ペルシャのやつは、そのミラーマンっていう、自分の化身みたいな、鏡に映った自分が途中で出てくるんですけど、
うん、
それはもう容量がないところから、あの編み出したアイディアで、
うん、
もうキャラクターのデザインを入れるあの容量ないけど、ビットを半分に反転すればミラーにできるっていう アイデアを思いついたっていうのを話してて。
そうですね。
あれはすごかったですね。
まあ確かにグッと熱くなる。1ビットシフトしてクソは取るとかですね。
そう。
その昔のゲーム機って確かゲーム機というか昔の PC って、スプライト機能がなかったんでですね、
うん、
マスクパターンを用意して、マスクパターンでアンド取って、それで、ビットマップをオア取るとかですね。いろいろやってましたけど、まあ古い話も、なんていうか、まあ古い話ばっかしすぎんのは、まああんま意味ないと思いますけど、たまには思い出してやってください感はありますよね。
そうね。クラッシュバンディクはプレイステーションなんで、もっともっと容量あるけど、なんか、ソニーが提供しているスタンダードライブラリーの容量がでかすぎるって言って、
うんうん、
この領域はどうやら使われてないらしいっていうので、
うんうん、
なんかそこに、そこをオーバーライドするみたいな、
あ、なるほど、
そういうことを話してましたね。
なるほど、なるほど。マップを見て、
そう、
適当なシンボルのあたりは使っていいと。
そうそう。まあ昔の話をしてもしょうがないけど、でもそういう経緯というかね、
うん、
先人たちの知恵を知ってから、そのさっきのプレステ5のスペックがどうこうっていうのを聞くと、味わいが深まりますよね、さらに。
そうですね。そうですね。当時 16KB なのが今や 16GB ですからね。100万倍になっていると。
100万倍。しかもなんか1秒でロードできる的な。
そうですよね。はい。まあそういった昔の技術も、まあ今組み込みなりですね。IoT で使えるとかそういう点もあるんでですね。
うん、うん。
はい。輪廻転生を繰り返しながらまだ生きてはいます。
プリンスオペレーションの人はでも、まだ作ってるんですよね。最新ハードウェアで。
うん、
タイトルも、
うんうん。そうですね。そうです。
まさに容量100万倍になってると思うけど。
はい。
うん、
映像研と同じように、もう作るしかないんですよね、ああいう人たちは。
確かに。改善の余地しかないっていう。
はい、そうです。
そういうことですね。
ひたすら死ぬまで改善を続けていくという。
うん、
まあゲーム機もそうですね。やっぱりこのまんま行く。まあでもブルーレイドライブ外してほしかったですが。はい。
前にカナダかなんかで、3DS に、2DS みたいなのが発売されたことがあって。
ああ、そうですね、うん。
うん。
うん。あの、平たいやつですよね。3DS の平たい版。
そうそうそう、うん、あとなんか Wii Mini とかいうね。あの、なんかそんなのあった気がする。
うん、うん。
なんだけど、それも全部フィジカルなドライブはついてたんですよね。
うんうんうん、
だから、例えば 3DS みたいな、とかスイッチみたいなやつで、もうオンライン専用でいいから、値段安くしてもらえたら、それで買う人もいるのになぁとはずっと思ってましたよ。
ああ、そうっすね。Xbox One X はそれあった気がしますね。ストレージなしバージョン、フィジカルメディアなしバージョン。
うん。
うん、
でもそれもね、やっぱりさっきの話で、まだ今の段階だと小売店とかとの関係もあるから。
そうなんですね。はい。
思い切ってはできないっていうね。
そうですね。どこでインドを渡すかというのは、確かにありますんで。う
ん、まあ、アップルとかはね、やってるけどね。
無慈悲に。うん、
まあ、元からもうアップルは捨てるものがないからさ。
うん、まあ、というのもありますし、そうですね。
まあ、Mac mini とか MacBook から、メディアデバイスを取り去ったっていう意味ではやったり、もうやっちゃってますけどね。
うん。まあ、あとは独自にサプライチェーンなりストアなりを作って自分ちでやるというのもありますし。
うん、ああ、ツイッターに PSP-GO っていうのは書かれてるけど、まあ確かに。あったね、そんなのも。
うん、うん。
あれはその物理メディアがないやつでしたよね、確か。
うん、うん、うん。そうなんですね。まあ流通と、流通と決別したい流れっていうのは過去何回かってやっぱり漏れなく失敗はしてるんですね。っていうのはその本体はどうにかしてフィジカルチャンネルに載せて売らないといけないというのはあり、
うん、
でそこでそのソフトもパッケージで棚を確保してもらって並べてそこがマーケティングになるっていうのも確かにありですね、
うん、
なかなか難しいですけど、 まあ、例えばパッケージにダウンロードコードだけを入れておくとかですね。
そうね。いや、それやってる店あると思いますけどね。
うん。
Amazon とかではダウンロードコード販売してますからね。
そうですよね。
うん。
うん、それでいいんではないかなという気はしなくもないんすけど。
まあ、在庫リスクもないからね。
そうなんですよね。
小売店的には別にそれでもいいとは思うんだけど。
はい。で、ついでに言うと生産のリードタイムもなくなるんでですね。
うん。
ブルーレイディスク焼くとまあ2、3週間はやっぱかかるんでですね。それもなくなると。皆が幸せになる。各業界的には不幸というですね。不幸せになる人も確かにいるんで、はい。
まあそもそもコンソールレスな世界っていうのもあるけどね。
ああ、そうですね。ゲームコンソールレスな、ストリーミングゲーミングというのも世の中にはあってですね。はい。
やぶみですけどね。
時々思い出してあげてください。GeForce Now が結構、なんというか、まあ、今フルパブリックではないですけど、ベータユーザーがちょこちょこ増えてきてる感じですね。
うん。
で、ちょっと試してみたんですけど、ものとしては Windows のリモートデスクトップがそのまんま動くっていう結構素朴な実装になってて。
うん。
で、一つそこで、まあ、物議を醸すというか、議論になっているのが、有料サービスではあるんですね。有料サービス版と無料サービス版があって、無料版は1時間くらいがリミットなのかな。で、有料版は、そのリミットがないか、時間が長くなっているか。で、その Windows のインスタンスがあくまで待ち休に入らないといけないですね。例えば100人待ってますとか。
うん、
で、その有料版になると、その待ち休の優先度が上がるとか、いろいろあるらしいんですが。で、そこでそのリモートの Windows PC があって、そこで Steam を立ち上げて、そこで自分が Steam で買ったゲームを遊べるっていう仕掛けになってるんですが、
うん、
そこで、なんというか、例えばベセスダであるとかですね、大手のパブリッシャーが、そのゲームを GeForce Now から引き下げる事件というのが起きていてですね、
うん、
今のところ 2K であったり Ubisoft であったりベセスダは、GeForce Now では動かないようにしていると。その心としては、まあ、Steam で売って、Steam は、そのプラットフォームとして、パブリッシャーと Steam とでレベニューシェアしてるわけですね。で、GeForce Now については、言ってみれば、そこにフリーライドしていると。かっこパブリッシャー側の意見ですが。まあ、そこで課金しているけど、NVIDIA さんからパブリッシャーにはレベニューシェアがないと。
うん、
という、もごもご、やぶみ、地雷案件があります。はい。
うん。それはだから、日本でいうところの、ハードディスクレコーダーを置いて、外から見れるようにするサービス的な。
ああ、そうですね。それに近、まあ近いですね。うん、はい。
それがさらに、その、お客さんが持っているレコーダーではなく、クラウドに置いてあるレコーダーの、に勝手にアクセスしている的な、そういう感じかな。
うん、そういうとこですね。
うん、
まあ、スリング TV であったり、どっかで受信したケーブル TV のコンテンツをそのまんまストリームできるのは、いいのか悪いのかとか、そういう系に近いかもですね。
うん。なるほど。
うん。まあ、やってみるというのは良いと思います。
まあまあ、
はい。
やってみて後で謝るっていうのでいいと思いますけどね。
それがいいと思います。それが
許可を求めるなっていう。
そうです。そうです。はい。問題になった時に考えましょう。
うん、
はい。
じゃあ、そんなですか？
そんなとこですかね。
いや、だから2時間半になったじゃないですか、やっぱり。
あ、ちょうど、ちょうど、さすがの見積もりですね。
見積もり。
OKR 的には、おー、すごい。
だから高すぎる目標値を設定してはいけないっていう、
うん。
OKR の基本じゃないですか。
まあ、でも 100% 達成だともうちょっとアグレッシブな OKR 設定しろと言われますよね。6割達成くらいが良いというのが。
まあね。
なんか言われますけど、確かに、どうなんでしょう。そこも、まあ人によって分かれますよね。会社によって。うん、
まあ確かに毎回毎回達成してると設定が甘いって思われちゃうから、
うん、そう
毎回達成はしない方がいいのか。
うん、前いた別の会社は達成して達成できないとそれはすごい問題になりましたけど
それは厳しいね
厳しいですね。まあそこはソフトウェアオリエンテッドな会社、ハードウェアオリエンテッドな会社、ウェブオリエンテッドな会社、やっぱ違いますよね。ハードウェアは遅れてはならないと。
うん。
ソフトウェアはパッチ当てればよし、ウェブはベータで公開すればよし。はい。
なるほど。
はい。
じゃあ以上ですかね。
ええ、そんなとこですかね。
はい。では、いろいろなリンクはショーノートリビルド FM スラッシュ263263にありますんでお願いします。はい。では、クロさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。